ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いやー、あのさ、
はい、
あのさって
何ですか？
すごいなんか緊張感のない始まりで申し訳ないんですけども、2011年ね、
はい、
やりましたでしょ。
そうですね、はい、
今年は何なんだろうね。
何がですか？
なんかね、
はい、
いや楽しいのよいや楽しければもっと楽しそうにいいじゃんって感じなんだけど、
はい、
まず1月2日年が明けてすぐにね、
はい、
佐々木勲さんの50周年記念コンサートがあったじゃないですか。
はい、行きました。
でなんかね、こうそういうこうそこでみんな、まあ、兄貴とかミッチとか、うん、ね、影ちゃんとかクッシーとか、
はいはい、
ね、竹川秀さんとかこうみんなわーっと来て、でいつもの、アニメジャパンフェスティバルのねスタッフとかなんかと、はい、みんなでわーっと会って明けましておめでとうって、うん、年頭でなんかそこでねある程度の人とかは会ったとかして、うん、でこの間続けて、アニメジャパンフェスティバル2011、
はい、
冬の陣が続けてあってね、
はい、
で大抵だとそこで明けましておめでとうになるんだけど、なんか1月2日にもう1回あれしてるから、
はい、
なんかこうめでたいモードがずっといい感じで続いてて、
はい、
で50周年で、うん、なんか伊沢さん50周年でっつって、この間のそのアニメジャパンフェスで、
はい、
なんとなくよ、この2011年ですがってことで、僕オープニングのトークで、
はい、
気がつけばウルトラマンが45周年、
おお、
我が仮面ライダーは、
はいはい、
生誕40周年を、
はい、
ね、4月3日に迎えますが、
はい、
そしてスーパー戦隊シリーズが、35作品目、
ああそうですね、
ね、だから、今の海賊戦隊、
ね、
ゴーカイジャーも、ね、もう第1話がとんでもないことになっているじゃないですか、はい、みたいな感じでねずらっとって感じの、
はい、
なんかそのぐらいなんか記念の年で、なんか今年はいろんなアニバーサリーがあって面白いねみたいなトークをオープニングでしたですよ、
はいはい、
ライブのね、
うん、
でそこでふっと気づいたら、
はい、
我らが水木一郎兄貴が、
はい、
アニソン歌手をスタートしてから40周年なんですよ。
へ、
原始少年流でね、まあ、あのアニソンデビューなんですけども、40周年なんです、1971年だから、
はい、
だから本人はね、いや俺はもう自分の40周年は3年前にやったから、もう、うん、もうみんな騒がないでくれと言ってたけども、でもなんか兄貴がそこで原始少年リュウと出会わなければアニソン歌手がスタートしてないってことは、
ね、
今のね、はい、我々のこのムーブメントのやっぱりね、うん、一番、まあ、頂点のことの話じゃないかなと思ったり、はい、したらその時に今度はゲストでね初めて来てくれた竹本孝之さんが、
はい、
今年僕デビュー30周年です、
うん、
それであのタッチの歌を歌ってた夢工場が、
はい、
これまた僕らデビュー30周年です。
お
ほんで、ドラゴンボール特集をやったんだけども、
はい、
一番最初にドラゴンボールの摩訶不思議アドベンチャーを歌った高橋ひろきちゃんね、久しぶりに来てくれて、おひろきちゃんなんつってさ、そしたら実は僕が初めてあのドラゴンボールを歌わせてもらって、それをバイト先の八百屋さんの前にある食堂で、
はい、
テレビで見たのがちょうど25周年前で、なんていうの、なんかこうアニバーサリーつながりで、なんかこの2011年は
すごい
面白いなーなんて思って、
私が出演してるスーパーロボット大戦も
20
周年な
の、うんうん、はいはい、20周年になるのも、
はい、そうなんです。
ほら、なんだろう今年は
びっくりですね、
ね、
すごいアニバーサリーですね。
アニバーサリーでしょ、
はい、
そんなアニバーサリーな年にですよ、
はい、
我が
お、
もうショッカー王の秘密基地でようこそ、
はい、
もう新年早々、40回のアニバーサリーですよ。
そうですね、キリがよく40、
いいでしょ。でこの40回ということでやっぱスペシャルだもの、うん、スペシャルにふさわしいゲスト、
はい、
呼んじゃいましたよ、
うん、
どういうことですかこれはだってこうね、狙って狙いどころじゃないじゃない
です
か。
そうですね、
はい、これはね本当にやっぱり縁を感じます、
うん、
そんなわけでもう第40回記念すべきゲスト、天使の歌声、大杉久美子さんです。
はい、皆さんこんにちは、大杉久美子です。
癒されますもうこの包み込んでくれる
、
はいね、このお話し声だけでもふわっとね、
はい、
なんかおとぎ話をね、うん、なんかこう眠るときに、
はい、
聞かせてくれるママのような、
はい、
ね、そういう優しさがあるでしょ、う
ん、今日初めてお会いしたんですけど、うん、スタジオに入っていらっしゃるときに、
うん、
ふわーって感じになりましたもん。
そうでしょ、
はい、本当ですか、ありがとうございます。
本当ですよもうね、こうやって何でもこう受け止めてくれるこの優しさでね、もうオイラいつもですよ、もう毎年一番最 最後の仕事といいますか、はい、まあ、忘年会がずらずらっとあって、最後は大体日本コロンビアさんの大納会というね、はい、まあ、忘年会がありまして、はい、もうそこでいつも最後にいろんな方とお話しして、最後に行き着くとはもう大杉久美子お姉さん
そうなんですよね一番最後に来るのね、いろんなところへ飲んできて
そうそうそう、
でもじゃあ姉さんと話さないととかって言ってそうそうそう来て、
ね、
で、うん、15歳の時に、
はい、
アタックナンバーワンの歌を今でも知れない、はい、洋華堂の、
はい、伊東洋華堂の、うん、そう、伊東洋華堂神洋華店ですよ
店名まで
店名まであのね、デニーズの、 あのレストランねファミレスのデニーズの1号店がある店ですよ。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうで、それまではあの日産自動車の社宅って、うん、あのもうでっかい一軒一軒もうより一軒家の、うん、もう何百軒とあったところなんです、昔はね、うん、の日産の社員の、うん、そのあれを全部潰して何百軒分を、うん、それであの線路沿いにドーンと地上2階建てかなんかの、だから普通だったら6階7階当時でもね建てるビルだったのが2階建てで、広い敷地の中でそこにいわゆるデニーズっていう、うん、でレストランができて、うん、でそこの2階にあった本屋さんによく行ってたんですけども、うん、そこで僕は後に人生が変わるサイボーグ009の単行本とか、そういうのを全部その本屋さんで買ったんですけども、そこに行くとテレレンテンテンテンテレレレレンってずっとね、だからそこの思い出は僕009の本を買ったのと、大杉久美子さんのアタックナンバーワンの歌が流れてたっていうのをずっと聞いてたんですよ。まさかねこうして一緒にお仕事をさせていただく、
そうそうそう、でその時の15歳の僕に、うんうん、後にね、うん、大杉さんと仕事するようになるんだよって、うん、俺は言いたいんだよっていつも言うの
やべ、俺毎年言ってるから姉さん完全に覚えてるよそう、俺本当今日僕飲んでませんからやっぱ本音ですよ。そう、本当そう、本当そう、本当そう。
毎年毎年じゃん。ちょっといい感じに酔っ払ったものとかやって
て。
迷惑です。
姉さん忘れもしない、うん、洋華堂のってあった そうなのね、15歳の時そうなんだ
って先に姉さんとか全部言ってるんだもう全部分かってんじゃねえか
ありがとうね
って、そうありがとうございます。
でもそれだけ印象に強いがあるってことですよね、
うんうんうん、そうそうそう、だからね、うん、本当だから思い出のね、だからアタックナンバーってやっぱ男の子だからさすがにそういうのってそこまで、スポコンブームでも巨人の星とか見ててもね、うん、明日のジョー見ててもアタックナンバーってやっぱ女の子だもんっていう ねだけど、うん、やっぱりオープニングエンディングはちゃんと覚えてますし、はい、見てたし、
そういう風に言われるよね、だから嬉しいなと思って、
最後ちゃんとアタックナンバーワンのところで上がるところで、あの鮎原梢のアップと、うん、後ろにあのオリンピック の聖火台が終わるという ね、そういう根底はちゃんと、
あ、すごい、
うんうん、
そうだそうだ、
ね、
そうでした、
うん、だからあの時代はほらビデオというものがないですから、うんうん、もう一回一回がね真剣勝負というか、ね、
ほんとほんと、
うん、だからドラマまで見なくて でもちゃんと歌はね、うん、きっちり覚えてたんですよね。
ありがとうございます。
もう話したいことはいっぱいじゃないんで今日は俺が話すんで、聞きたいことをいっぱい聞こうじゃないか
というのが
今日のこと
なんです。何でも聞いてください。
いつもいろんなお話をしてるようなんだけど、
はい、
気がつくと僕が伊藤洋華堂の話をして終わるんです大体
あれ
だからその洋華堂以外の話を今日はとことん聞きたいと、はい、ということで、うん、まずお聞きしたいのは、はい、少女時代の、
はい、
ね、まあだからデビュー前のね、どんな女の子だったのか、はい、久美子ちゃんは、
はい、
ね、そんなお話を伺いたいなと思うわけですけれども、
はい、
あのお生まれは、
私は東京都です。
東京の方、
はい、
江戸っ子、
江戸っ子です。
江戸っ子、
チャキチャキの江戸っ子です。
え、チャキチャキなんですか。
え、だってお母さんが浅草花カードでしょ、うん、
浅草花カード、はいはいはいはい、
花カードって言わないの、花カード、
カード、
あ、そう、
あ、花カード、
花カード、
お
ー、カードみたい、
カード、花のカード、
花のカード、そう、
あの浅草寺の裏あたりですよね。
そうです。お父さんが深川です。
うわ、本当だ、
めちゃめちゃだ、
めちゃめちゃ
完璧じゃないですか。
下町っ子ですよね。
はいはいはい、
うん、
あらあらあら、
でおじいちゃんも、うん、あの深川で床屋やってたし、
うん、
ちゃん、おじいちゃんのおじいちゃんは
散髪屋さんだ、いいね、いいね、いいね、
まあすごい遊び人だったっていうんですけどね。だから私が歌うのはおじいちゃんの方の系統かななんてね言われますけど、
芸能の道というかね、
大好きだったって言いましたからね、もうお祭り大好き男で、
本当にチャキチャキの江戸っ子さんなんだ。
そうなん、 普通はもう3代続かないとどこで言わないんですけど、
今そうですよね、
はい、私の場合はもうずっと上野のあそこで、うん、あの将棋隊の、うん、あのね、うん、あれあれ、うん、幕末の
龍馬の時代だ、
そうそうそう、うん、戦争があった時に、はいはい、うちのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんが言ってたっていうような話があるぐらいですから、
あららもう正真正銘本当にチャキチャキの江戸っ子だ、ベランメイだ、
ベランメイなんです。でも気が弱いの、
ふんわりしたベランメイが聞けました、今
ふんわりしたベランメイだね。いやでもね、そう、その切符のいい感じそうだからね、全部こう受け止めてくれるんですよ、無謀な酔っ払いのたわごととかそうか、だからお姉さん話しやすいんだな、やっぱな、
そうかしら、
ああ、そうなんだ、
そうなんですよ、
ちゃくちゃくの江戸っ子だ。
でもね、生まれた時は、うん、母がすぐ病気になって、で、うん、あのもうお乳とかもあんまりもらえなかったし、
はいはい、
あの結核だったからね、
子供も あの頃はね、
そう、あの頃はもうほらね、はいはい、死んでしまう病気
でしょ、
だから、うん、あの近づけないし、はいはい、あのなかなかこうなんていうの、面倒も見られなかったんで、うん、はいはい、その寂しかったんだと思うんですよ、子供ながらに、
そうかそうか、
ね、はい、あのだからあの、うん、いつもそのなんていうのかな、こう引っ込み思案で人前に出るのがすごく嫌だったの、はい、そういう子だったんです、
あら、
信じられないって、
まさかね、歌手でね、
そう、
こんなにたくさんいろんな曲を歌ってる方とは、
そうなんです、実は、
あらあらあら、
だからみんなね、うん、って言うんだけれど、
はいはいはい、
それでも母もその時に、うん、そのお医者さんに行った時に、うん、その胸に穴が開いてるって言われて、
う
ん、それであの手術だって、あの頃手術って言ったらもう大変なんですよ、
う
ん、この背中からなんかこの胸開いて、
ね、
それでもほとんどが助からない人が多くって、それで、ね、あのまあ、母もおばあちゃんから、はい、あのね、手術はダメだよって、ね、うん、帰ってきた人いないよって、はいはい、それでどうしようかなって、うん、それでその時にお医者さんに、うん、このままにしていたらどうなるんですかって言ったら、うん、まあ、この子たちが小学校上がる頃までにはダメでしょうね、うん、生きていられないかもしれませんよって言われちゃって、あ、
そう
そう、うん、まあ、母もがっくりしちゃったんだけど、
う
ん、
そうだね、
とにかく、うん、まあ、この、
ね、幼い子供たちを残してね、
そう、うん、女の子2人ね、
はいはいはい、
姉と私と、うん、でお姉ちゃんの方は元気で活発で、うん、まあ、うん、こいつは大丈夫どんな環境でも生きられるでもこの久美子の方はどうしようもない、なんとかしなくっちゃ、
はい、
私はもう死にきれないっていうことで、
うんうんうん、
あのまあ、じゃあなんとかね、人前に出て、はい、なんかできるようになるようにしつけなきゃいけないってことになって、
はいはい、
じゃあどうしたらいいかって言ったら、なんか歌だけはその幼稚園やなんかで習ってきたの、うちでね、
はいはいはい、
外じゃなくてうちの中で歌ってる、
そうか、女の子でお家で歌うなんてね、よくありますね、
母もほら病気でこう寝てたりなんかして、うん、今日何やったのとかって言うと、うん、あ、こういうの習ったんだよ、こういう歌習ったんだよって歌って聞かせるって、だから、うん、あ、この子なんかこういう歌とか好きなのかしら、
はいはい、
じゃあちょっと習わしてみたら、
うん、
少しはこう表に出て、うん、いいようになるかなっていう風にしたのが始まりなんですよ、はい
はいはい、
そう、
それがじゃあ歌手大杉久美子の、
ね、そうなんです、だからもう本当にその歌い手になるとかそういうことじゃなくて、
はいはいはい、
もうとにかくこの恥ずかしがり屋とか引っ込み思案を少しでも良くするように、う
ん
う
ん、
リハビリ、
どっちに言っちゃったハモっちゃった
今、リハビリですよ、だから今でもリハビリなのかなって思うことあるけれどでもそういう感じで始めたんですよね、うん、
はいはいはい、
で、まあ、歌っていくうちに、うん、あのちょっとあの頃うちが江戸川区にあって亀戸っていうところがあって、亀戸に温泉があったんですよ、
はいはい、
昔の人は知ってると思う、亀戸温泉、
亀戸温泉聞いたことある、
うん、でそこに舞台があって、そこでコンクールをやるんです、
はい、
それで私が母に連れられて、
う
ん、出たんですよ、私は嫌なんだけど、私は嫌なの、だけどお母さん、そう、お母さんはなんかどのぐらい歌えるのか出してみたかったんですよ、
腕試しをしてみたいよ、
そしたらまあ小さい子が歌うんで可愛いでしょ
う
とか、
まあ
マイクが高すぎるでしょうとか、そういうのくれるんですよ、そうそうそう、そしたら親の方は頭に血が昇ってくるわけです、だんだん、あら、もしかして、もしかするのかしら、
欲が出ちゃうわけ
だ、
ステージママだ、ステージママ
もいけるんじゃないかしらみたいな、
そうなん、
うん、
それで、うん、じゃあなんか誰かにちゃんと習わしたらいいかしら、
はいはい、
っていうことを考えて、うん、そしたらたまたまうちの知り合いの人に、うん、NHK で歌を歌ってた人がいて、あのコンクールで優勝して、
はい、
その人の友達で増田さんっていう人がいたんです、うん、で男の方なんですけど、はいはい、でもその人も歌手志望なんだけど、昔は専属歌手になれないと、はい、ほとんど暮らしていけないんですよ、それで、
はいはい、
その 増田さんっていう人は自分を頭に弟妹がもう何人もいて、それでもうお兄ちゃんだからとにかく家を支えなきゃいけない、働かなきゃいけないから、そういう昔のね、その歌い手さんとか昔はダメだったじゃないですか、芸術関係の人、絵描きさんとか、だから認められない時代だから、もうそんなことやってないでもうちゃんと働いてくれって言われて、もうどうしようもなくてその歌を諦めたけれども、気持ちの中ではそれがもうずっとくすぶっていた時に、その知り合いの人からこういう子がいるんだけど歌の面倒見てもらえないかっていうことで、あ、その時に自分が今までもう培ってきたものを、じゃあこの子に夢を託して、そう全てをあげようって思ったんですって。だから本当にね、私はラッキーだったっていうの、そういう先生がいたこと、だからそう欲得なく、その自分の、夢のためにこの人を仕込んで、ね、少しでもその子が大きくなればいいなっていうことで一生懸命やってくれたんです。
ご縁ですよ ね、まあ、もちろんお母様のね、まずその、はい、そうですね、やっぱ深い愛情じゃないですか、まず、もし自分が ね、あの先にね、まあ、その天国にね行ってしまった時に、この子残していけない、なんか歌が上手だ、よっしゃ歌を鳴らせようっていう、そこのまずね、もうすごい無情の愛というか、
だから一生懸命やってもらったなって思うんですけど ね、
そしてその先生も素晴らしい、
たまたまその先生がいて、でまたその先生も自分の夢の、夢を諦めたから、その夢を私に託してくださって、一生懸命教えてくださって、でもその先生も自分があの歌を習ってる時にもうお金がなくて困って、でいろいろ本当に辛い思いをして、本当にね、だからあのちょっとこれは、放送では言えないかもしれないけれどもね、昔はほら血液やなんかをあれしてっていう話も、そういうね話も、だからそれでその授業料を払ってたっていう、そういう本当に持ちのような、
まさに ね、
そういう思いをして自分が得たものを私に、くださったんですよ。だから僕がもう習ってきたものは、みんなあなたにあげましたよって言われましたからね。
素敵ですね。
それで、ほとんど小学校時代はずっとその先生が教えていってくださって。
それ
は
いくつぐらいですか、最初は。
一番最初は8歳ですね。その先生に巡り合った時。8歳。だから8歳になって9歳、10歳、11歳ってずっといろんなコンクールに出て、とにかく嫌なんだけど、
嫌なんだ、
嫌なの、嫌なの。
でもあの天才少女だと、ね、言われた天才少女歌手と言われていた、そうですよ。だからじゃあそこはやっぱ天才は一日死にしてならずなんだね、やっぱね。でもそういったお母様とかね、やっぱその先生の愛情と情熱に、
そうですね、だからそれで惹かれてきたのかなって、
ね、あ、でもお母様はじゃあ、
はい、あ、今元気でいます、87で、そうなんで死ななかったんですよ。
いやよかった、お元気で今も、
そうなんです、だからもう今年明けましたから、3月生まれなんです、あの人ね、だから、88になりますよ。
やった、ベージュのお祝いじゃないですか。素晴らしい素晴らしい、まだアニバーサリーが、うまいね、どうもアニバーサリーだな、
お姉ちゃんとね、もう私はね、死んじゃうから、私は長くないからって言いながらね、88まで来たわよとかって話しますけどね、
そういう人が一番長いから、私はもう長くないって言いながら、ずいぶん長い引っ張りだなこれ
本当にね、
あ、でもいいわ、お元気なの一番ですよね、
おかげさまでね、
よかったよかった。
だからそんないろいろコンクールに出てる間で、あのたまたま新しくできたレコード会社のコンクールがあったんですよ、でそれに、あの出るようになったんだけど、もう私も中学校になるんで、だからもうそろそろ嫌なんですよ、お年頃だし、
もともと
人の前に出るのがあまり好きじゃなくって、まあ、やってきたけれども、でもそのコンクールに出るときはもう心臓が飛び出そうになるぐらい緊張するんだからもうその思いをずっと、もう口から出ちゃうんじゃないかなっていうぐらい、いや本当にね、あれでよく歌ってきたなと思うんだけれども、でもまあね、とにかく歌ってきて、でまた今度そのコンクールがあるからって言って、お母さんが応募しようとしてるから、もうお願いだからもうやめてって、私もうね、中学生になったらお勉強もしなきゃいけないし、あのそろそろそういう生活からは抜け出したいんだけどい ていうことを言ったら、うん、まあ母親の方もね、はい、あのまあわかるけど、うん、これはお母さんの楽しみでもね、うん、夢でもあるから、うん、まあこれを最後にするから、うん、まあこれは出てよって言ったんですよ、はいはい、だからまあそうかなしょうがないって、まあ、まさかね最後まで残っていくとは思わないから、はい、まあ3時か4時かは予選か分かんないけどもうそこでね終わると思ったから私も出たんですよ、はい、それで大杉久美子っていうのは本名なんですね、
はいはいはい、
で大杉久美子で出るとお友達に分かっちゃうから、うん、じゃあなんか違う名前にして
あでなるほどなるほど
で母が結婚する前の旧姓を使って出たんです
はいはい、はいはいはい
それでそしたらまあ二次予選三次予選ってなんかまたあの、ね、予選通ったみたいだよっていうことで、うん、で最後までついに最後まで行ってしまって、はいはい、東京大会、
はいはい、
あの頃なんか名古屋と大阪と東京で、はいはいまあ、1万人ぐらいはいたそうなんですけどそれで絞られ絞られてきて、はいはい、最後に、まあ、あの男の人と女の人と残って、はいうん、ミスタークラウンミスクラウンってこうなったわけなんです
クラウンレコードだ
そうなんですよ
は
それで、うん、あのなったミスクラウンだったんです
あらららら、
それが中学生の時それで初めて歌手になったんですよ、うん、でその最後まで残った人は一応専属の歌手になれるんです、
う
ん
はいはいはい、
昔は専属歌手になるって大変なことだったんですよ ね、 そうだそうだみんなそれになりたくて一生懸命なってたんですけれど、うん、でじゃあどうしようかなでも、うん、あんまり歌い手になる気はそんなにないんだけども、うんまあ、当時近所でね何人か、うん歌手を目指してた子がみんな途中で挫折してった中、うんうん、なんとかやってこれて、うんでまあ、そういう機会もあってねだから、まあ、やってみようかなっていう気になって、はいはいまあ、飛び込んだんです、うん、その世界に 芸能界に
あらでもお母さんがこれで最後にさせてよってちゃんと言わなかったら、はい、クラウンになってないわけで
そうなんですよ出なかったと思う
ですよね
もうこれが延々と続くのかと思ったら辛いからやっぱりうわ
そして歌手としてデビューしました
はい
さあじゃあその辺をちょっと CM 入れたいと思います
ショッカー大野の秘密基地へようこそショッカー大野の秘密基地へようこそショッカー大野の秘密基地へようこそ48階ですいらっしゃい
皆さんこんにちは同時印刷の一方です当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です同人印刷なら猫の尻尾にお任せくださいお待ちしております
ショッカー大野の秘密基地へようこそ今回は大杉久美子私がお邪魔しております
じゃあミスクラウンとして、はい、じゃあクラウンレコードからデビューという
デビューしました
っていうとクラウンだと、
はい、
北島三郎さんなんか
あそうです北島三郎さんあと水前寺清子さん、うん、だから西郷輝彦さん
おお西郷輝彦さんいいなご三家
あの方の前座歌手で、はい、いろんなとこ行きましたあ全国
へえそうなんだ
はい
あららら、サブちゃんたち
だからもうほとんど学校行ってませんね、ね中学時代は。
ああ、そっかそっか。
1週間から10日ぐらい、巡業に出ますからね。
はいはいはい。そうか、今だったらそんなのね、ちょっとあんまり許されないことだろうと思うけど、うん、当時は結構ね。
そうですよ。まあ中学生だったから、義務教育だから、
はい、はいはいはい。
あの、落第にはならないんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。でも出席日数足んないとかね。
足んない足んない。足んないもいいとこですよね。
それでじゃあいろいろじゃあ歌手の勉強をしながら
そうですねだからまああの、うん、コンクールで優勝したんだからある程度は、うんまあ、歌は歌えるわけだけれども、うん、やっぱりその上手いだけじゃ歌手ってダメなんだよってよく言われたんですよね、はいはい、でどうしてですかって言ったらやっぱり何かプラスアルファがないと歌って売れないものなんだそのじゃあプラスアルファって何ですかって言ってもそれは自分で見つけるもので誰にも分かんないだからそのプラスアルファっていうのでもいつも悩みましたよね、うん、
それだっても15歳よね
そうですよ14歳
プラスアルファって
何ですか分かんないですよ、ねうん、だからねでももう私は歌い手になったらもうそれなりになんとかやっていけるもんなんだと思ってたらもう全然低空飛行でどこにも飛ばなかったわけだからねあのヒットが出なくって、うん、でまあ、 あの何にも知らないでただもうドボッと飛び込んじゃっただけだから、うん、その芸能界の式 タリアなんかも知らないし、ね、昔の芸能界だからいろんなことがあって、
大変だったと思いますよ、それ ね、
ね、挨拶一つにしても、うん、ここで挨拶、ここで挨拶、ここでもう、ね、人の後ろ通るにしても、うん、すいませんちょっと後ろ通りますって言わなきゃ取れないしっていうね、それからどこでも座っていいよって言ったってどこにも座っちゃダメなんですよ、で新人歌手はやっぱりね、大御所が来てからみんなが座ってから一番の末席に座る、うん、そこのも全然知らないわけだから、もうね、
そんな中学生の子ね、そうやね、
座っちゃったらもうすごい怒られるわけじゃないですか、そんなとこ座って慣れてなっていうような感じで、だからそれも辛かったし、うんうんうん、ね、やっぱりまだ小さいから、そうなの、小さい時だからね、やっぱりお母さんと離れて何日も行くのも嫌でしょ、
そうですよ ね、
ね、それで周りはもう全部大人ですから、やっぱりね辛かったですね、だから自分でも本当に悩んで、もうこのまま高齢で私はいいのかな、ろくに学校も行かずして、で歌も飛べないし、まあどうしたらいいのかなってすごく悩んでたんですよ、でもうよく考えなくちゃいけないなと思って、まあその頃それ高校に行って、で高校でもまあそういう生活が続いてきて、いや私はちょっと考えなきゃいけないなって、それで学校もね、今のように堀越があるわけじゃないし、
そうか、芸能専門の学校だったら ね、 ね、あの出席人数だったらレポートとかね、
そうそう、でもそういうのもないし、で、ね、あなた何してんですか、何休んでんのこんなにって、
問題児ですね、逆に
女の先生だからチクチクといじめられるっていうか言われるわけですよ、でもしょうがないからね、まあ仕事してるんですか、あらあなた学生なのに仕事してるのっていうような言い方なんですよ、だからそれも辛いでしょ、あはいみたいな感じでね、だからどうしようかなって悩んでいて、でもうこの日数じゃなったね、あの学年上上がれませんよ、
そうです、落第ですよね、
落第します、それでだからどうしようかなと思ってた時に、じゃあもうでもね、この先私がその人生を歩む時に、その学校も出てなかったら、例えば歌で仕事にならない場合、お勤めとかしなきゃいけないのに学校も出てなかったら困るからと思って、で一時私はもうこの生活ちょっとやめた方がいいかなと思って、で、まあ、学校もや行きたいし、そういう授業生活もちょっと自分の中で区切りをつけた方がいいかなっていうのを思っていたんですよね、それで、まあ、書道をやめて、ちょっとそういう生活をやめさせてくださいっていうことでやめてたんです、そしたらその巡業時代に知り合った人が、西郷輝彦さんなんかの、バックコーラスをやってた方がね、電話をくれて、あなた何やってんのって言って、だから、私何もしてないんだけど今、学校行って、
普通の高校生
で、あそうって、私ねレッスン教室開いたから、来ないって、何もしないよりいいんじゃないって言って、
ね、せっかくねそう言われたら、
そうなんですかって、でも授業料払えないからって言ったら、負けてあげるわよ、半分にしてあげるとか言ってくれてとにかくおいでって言うんで、まあうちでね、なんかがぐずぐずしてるよりはいいかなと思ってそこへ行ったんですね、だからそこで、ね、レッスンしてるうちにある日、ね、あなたなんかねオーディションがあるから、あの子連れてきてっていう人がいるのよって先生に言われて、あそうなんですかって、で、何のオーディションですかって、なんか漫画の歌らしいわよって、それが
こうやってやってました
、急にそう漫画の歌ですかって、で、そうらしいのって言ってね、でなんか来てごらんって言ってるからさ、行ってみたら、って言って、行ったのがアタックナンバーワン、だったんですよ、そうなんです、それでその頃はまだアニメなんて言わなくて、
そうですよね、
漫画の歌、まあ、
テレビ漫画ですからね、
そう、はい、そうですね、
はい、漫画の歌ですよ、
それで、小鳩くるみさんが歌ったアタックナンバーワンと、石岡代子さんが歌ったアタックナンバーワンと聞いて、覚えて行ったんです、
あ先にもう
そのもう歌はできて、
はあ、
だからくるみちゃんも歌ったし、
小鳩くるみさんってまさにその、ね、主人公の鮎原梢の声優さんなんですよ、
そうなん
ね、
はい、
ね、だからもう主人公がそのまま歌ってる、
そうなんですよ、ですよ、ね、で石尾さんも歌ってる、
あら口笛はなぜ、
そうの、
なるほど、
はい、石尾さん
が、はい、ね、とっても上手な方で、はいはいはい、
もう 11pm サバラバサバラバ、
そうなんですよ、
もう元祖スキャット
もね、高い声が出る人で、もう 水島音楽教室の先生もやってたっていうぐらいで、
は
い、
はははははは
だからその人が歌った歌を覚えていって、行ったんですね。そしたら一応、まあ、オーディションを取ったっていうことで、じゃあ録音にしましょうということで、はいはい、いよいよこの録音になるんですけど、
はい、
この録音が大変だったんですよ、
はいはい、録音がうわ
それでも、うん、その時に、はい、私はその裏のいきさつはよく分かりませんけれども、
はい、
なぜかカシオだって、
う
ん、もう出来上がってるもの
を、ね、
新しくまたオーディションしてるわけでしょ。
そうかそうか、もうだからだしかも 主役が歌ってるバージョンがあったりするわけだし、
だから、はい、まあ風としてはそんなに暖かいものじゃないわけですよ。
なんでまたみたいな、
うん、だからね、はい、それその時に初めて渡辺武雄さんっていう作曲家に出会うわけです
よ、はいはいはい、
そして私今まで歌謡曲歌ってたから、うん、歌謡曲ってある程度フィーリングみたいなので歌うところがあるんだけど、はいはいはい、もうとにかくずり上げずり下げもうすべて×、うんうん、ちゃんと声を出す
歌謡曲っぽく歌っちゃダメよと、全てを否定されちゃうんだ、
ちゃんと譜面通りに歌って、
はあはいはいはい、
で初めて私そのアタックを見た時に、うん、ものすごく高い音が書いてあって、うん、今まで歌謡曲で出したことがないような音なんですよ、
はいはい、
それでこんな高い音私歌えるかなって言ったら、もう生意気だねってこう言われちゃうんですよだからそうかなだって出ないかもしれないじゃない、
生意気って言っちゃった
ね、でも生意気かもしれないけれども、こんな歌歌ったことないしって、はい、まあでも歌い始めたら、うん、もうとにかくいろんなこと皆さんが言ってくるんですよ、
うん、
それでもう本当に一つの料理をたくさんの人で料理するような料理人がたくさんいる、うん、だからあれを入れようこれを入れようたくさんなって、で渡辺先生は渡辺先生でもうそんな声じゃダメだって言うんですよ。それでまあ世の中にこんなに怖い人がいるのかしらと思うぐらい厳しくて、それでとにかく来なさいこっち来なさいって言ってスタジオから連れ出されて、こう非常階段みたいなところに、まあ誰もいないところに連れ出されて、とにかくここで声を出してごらんって言って、アタックもっと出るでしょってもっと出してって言うんですよ。アタックナンバーワン、そうその声、はいもう一回みたいな、またもう一回ってもうまた歌う、うん、でもダメ、元だからもうどんどんこう歌い重ねていって、うん、もうなかなか出来上がらないんですよ。それでみんなはいろんなこと言ってくる、
まあ、先導が多かったわけだもんね、いろんな、まあ、ディレクターもそうだろうけど、いろんな人が
今考えれば、はいはい、もうどれぐらいみんなが情熱をかけてたか、アタックナンバーワンにどれぐらいみんなが思いを入れてたかっていうのはよくわかるんだけども、うん、その当時はまだ子供だから、うんね、なんでおじいちゃまたちがね、はいはい、なんかの金魚鉢の向こうからなんだかんだ言ってくるんだろうなって私は一生懸命歌ってるのに、ね、それでもう歌うともうダメ、またダメ、もっともう一回もう一回もう一回もっと出して、もっともっともっと出る、もっと出してみたいな感じで、もう私はあんまり歌う時に体を動かさないタイプなんだけれども、やっぱもっと体を動かして、もっとって、だって体を動かしたからってこうやって出るわけじゃないんだから、やっぱりねお腹から出すもんだからだと思うんだけども、もうおじいちゃまたちはもう納得しないわけね、そんなぶきらぼうにこう立ってるだけじゃ出ないでしょみたいな感じで、もう何回も何回も言ってもうとにかく出来上がらない。それでお母さんがその時に来ていってね、まだ子供だからついてきてたんだけど、母もうみんなが言うのは、母は金魚鉢の中にいるから、スタジオの中にいるから、みんながいろんなこと言って、あんなに体動かせんダメだよとか、あんな声ダメだって言ってるのが聞こえ、全部聞こえてる、私は聞こえないけれども聞こえてるわけでしょ。もう辛くなって、もううちの子はねもうこれ以上歌えないから、もう連れて帰ろうと思って、あんまりにもかわいそうで、そしてこうやって立ち上がろうとすると、そのオーディションに連れてった人が、お母さんちょっと我慢して、もう少し我慢してくださいって言うから、また座る、でまたなんだかんだ言われて、のくと、もう辛いから、
お母さん我慢してと、
もうね、もう連れて帰ります、もうこれ以上あの子にはできませんからって言おうとすると、またちょっと少し我慢してくださいって言って、でもそれの繰り返しで、その日はとうとうできなかったんですよ。もう OK が出なかった、録音って OK が出たらもう終了なんで、出ないんですよ。それで私は家へ帰って、それで、まあ、先生にも言って、 って、うん、あんなにねいろんな人がいろんなこと言ってくると私も頭の中がぐちゃぐちゃになってできない。
大の大人だってやれよ、
うん、だからあのもしねあのこれまた私が歌うっていうことになるんだったら、うん、あのもうちょっと考えてほしいんだけどって言ったんですよね、うん、そしたらじゃあ、うん、分かったわってじゃあ向こうの人にも言って、うん、その本当の最初のディレクターとその先生だけに、ねうん、して他の方は、うんまあ、席を外してもらう、はいはい、多分スポンサーの方とか、うん、作画監督とか、うん、いろんな方が来てたと思うんですけど、うんまあ、そういう方はちょっと外していただいて、うん、歌のね、ね、本当に歌だけ の、はいね、あのディレクターだけにしてもらいましょうということで、はいはいはい、2日目に、はい行って、うん、それでやっとできたんです。でそれもなんかあの渡辺先生が、うん、とにかくガンガン歌いなさいって言うんで、うん、アタックナンバーワンって言った時にワーンってこう引っかかっちゃった、あ、また引っかかっちゃった、もう一回やり直しだって言ったら、うん、あ、それがいいって言って、それがレコードになってるんですよ。力が入ったっていうことで、でそれが出来上がったもんなんだけど、もう一個セリフがあるんですよ。
はいはいはい、
セリフもできない、うん、セリフなんてやったことないんですよ、はいはいはい、昔はセリフが入る歌なんてなかったのね。ひばりさんみたいに天才ならね、どんなこともできると思うけど、ね、何せ、うん、引っ込み思案の私としては
そうだそうだ、思い出した、そうだそうだ、
ね、まあ歌うのはともかく、うん、なんかセリフなんて音楽もないのに言わなきゃなんない
じゃん。女優さんが、ね、言えばいいんだと思うよ ね、うん、
だけどそれもやらなきゃいけない。はそしてやっぱりだけど涙が出ちゃう女の子だもんって言って、下手だね下手だね、うん、下手だね、うん、はいもう一回、はいもう一回、うん、だこういう風にね、くるみちゃんのようにどうして言えないの、うん、って、うん、こうくるみちゃんが言ったの聞いてみよう
って。だって本物じゃねえか本人じゃねえか、あゆはらこずえ本人だもんそれは
だから、うん、ああそうなのか だけど涙が出ちゃう女の子だもん、あそっか、だけどじゃダメなのか、うん、だけどって言わなきゃいけないの、だけどでもなんか変な言い方とか思ってたんだけど、でもまあそういう感じでやって、うん、それで、まあ、やっと出来上がって、それでセリフがついてやっとできた歌なんですよ。だからもう本当に今までにあんなに苦労した歌ないんですよ。本当にレコード歌手になった時もすぐに出来上がっちゃったし、あのもうディレクターの人がね、ここを全部開いてたら恥ずかしいかもしれないからカーテンあの半分閉めといてあげるねとかって言って、みんなそういう感じでやってたのに、いきなりなんでそんな声はない んだろうな
トークバックの嵐みたいな、ああそっとしちゃうね。
それで漫画の歌でしょって、その当時はね、そんなもったいないこと言ってたんですけど、でも本当に、
ね、
でこれはね、うん、レコードになるんですって言うんですよ、うん、で私レコード売れなかったけど3枚出してるんですけどレコードはすでに出してます、
うんうん、何を今更ねって
向こうの方はレコードになるんですよって言うんで、うんはあ、はい
知ってるよ。
で昔はその漫画の歌ってそのシートってペラペラな、は
いはい、ペラペラだったですね、
うん、あのなんていうね、カードみたいな、うん、みんなねレナちゃんなんか若いから分かんないけど、うん、
本当にまだあのプラスチックの薄いね、
薄いプラスチックの下敷きみたいな、あんなのにこう、
そうそう、
筋がついてて、それで
レコードプレイヤー
で、ね、それが多かったんですよ、ね、
よく針が飛ぶんだ、
そうなんですよ、ブツブツ ね、うん、ね、そういうのしかなかったんだけど、うん、これはもうちゃんとレコードになる、
ドーナツ版にちゃんとなると、
ねね、
シングル版ですよ、今ではシングルになるっていう、はい、
それでもう本当にまあ出来上がって大変だったなと思って、まあ放送がありますから最初はまだもう私が歌は間に合わなくて、最初はくるみちゃんの歌が流れてたんだけど、途中で私の歌に変わってきて、それでまああんなに苦労した歌だから見てみようと思って、それでアタックナンバーワンって言った時ビシャってこう、あの玉が来るじゃないですか、
ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン
始まるでしょ、
始まる始まる、
すごい、うん、それで私の歌が流れてくる、
はいはいはい、
うわー主題歌ってすごいんだなって、うん、その時思って、うん、ああやったなと思って、
ああよかった、苦労したからやった
んですね、そうなんです、それでセリフも入って、うん、
はい、だってレコーディング聞いてるだけでまさにさ詩の通りで苦しくったって悲しくったってだコートだったからよかったんだけど非常階段だから泣いちゃうよあれみたいな、
本当に
非常階段は勘弁してくれよみたいなね、
あもう本当に大野さんが言ったように、うん、苦しくったって悲しくったってって、うん、同じフレーズなんだけど、うん、苦しいと悲しいは違うでしょ、うん、歌い分けなさいって言うんですよ、
はい、
あまあそうですけど、うん、でも、うん、フレーズは同じですけど、うん、苦しい時は 苦しいって言うでしょ、うんうんうん、悲しい時苦しいでしょ、
表情も変わりますよね。
そうだからそういう風に歌ってくださいって言うんですよ。だからまあ私よく考えるとすごく勉強になってたんですよね、うん、苦しい、あそうか苦しい
で
とにかく、
ね、でだからその中でもちろんもう涙出ちゃいますよね。それ
ですよ
女の子じゃなくて涙出ますよ、大人だって涙出ちゃいそうで、
ね、だから頑張ったね本当にね、うん、だから本当にあの大変だったなって思って、はいはい、うん、でもその歌がヒットしたっていうのは、うんうね、うん、私にとって本当に嬉しかったんです。今までないんですから、そういうことが、
ね、
泣かず飛ばずの歌い手だったんですから、やっぱりそれがすごくね、うん、皆さんに聞いていただいて、うん、それこそ大野くんが、
はいはいはい、そうですよ、
なんだろう、
ヨーカドでも聞いたし、
ヨーカドで何回もね、
も聞いたし、
うんうん、だからそういうのもすごく嬉しかったし、う
ん、やっぱり近所のやっぱ女の子みんな玲子ちゃんとか美穂ちゃんとかね今40年ぶりぐらいに思い出しましたけど、美穂ちゃんと玲子ちゃんがね、いつもね苦しくったってやっぱりね歌ってましたもん、みんなが、ね、うん、でなんだろうと思って僕らもで、ね、日曜日とか、はい、パッと夕方見るとパンパンパンやっぱその SE が出て
テレ
レンっていう ねでこう見てね、
そうなんです、だからねとても嬉しかったし、うん、あのアニソン女子部で一緒になった鮎原、はいはい、鮎川
真美ちゃん、
ね、真美ちゃん、鮎川真美ちゃんも、うん、なんかたまたま私ねデビュー曲アタックナンバーワンなのよった、うん、って化粧台から振り向いたんですよ。
それはそうだ、はい、
うん、って言うから、うんうん、いやそうよ、私、うんうん、アタックナンバーワンがデビュー曲よった、うん、私ね、うん、あれすごいファンだったの、うん、あれを見て私も名前を、うん、アルハラコゼちゃんだから
そうだそうだ、だから選ん
でアユハラマミってつけたの、
うん、本名違うもん、そうだそうだ
あそうだ
そうだと違うもん、そうだよそうだよ、
だから一緒に仕事してても知らなかったわけ、
うん、
だからハイジーやなんか歌ってる大杉さんっていうのは知ったかもしれないけど、デビュー曲でアタックナンバー歌ってるのが知らなかった、
あそっか、
本当すごいって言って、
うん、それは興奮するでしょう。そうそう、マミちゃんなんか、まあね、我々の、はい、まあ、こう近い世代ですから、はい、
そうだから
見てるそれはストライクだわ、
本当のバスケット、バスケットで出たあのバレーボールの人も私が歌ってたそのアタックナンバーを見て、
はいはいはい、
バレーボール選手になった、はいはいはい、あの日本代表の方もいらっしゃる
んです。ちょうどあれからミュンヘンオリンピックとかいうね、そういう時代で日本バレーがね、バレーボールのね、
だからその時に、うん、ああ私の歌を聞いてそんな風に影響を受けた人いたんだなと思って、それは本当に嬉しかったですね。だから一生懸命歌ってよかったなと思って、うん、だからそれが初めて、うん、だからでもその間、はいはい、まだハイジに来るまでにあるんですよ、
うんうん、
5年ぐらい、
あそんなタイムラグありましたかね、
ええ、はいはい、でまだまあ若かったんで、うん、私としてはその歌謡曲に未練がすごくあって、
はいはいはいはい、
また歌謡曲も歌いたいなって思ってて、うんうん、でチャンスがあって、
うん、
その後2回ぐらいレコード出したんだけど、
はいはいはい、
全然ダメだったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
それでそんな中で、まあ、あのエースを狙えとか、それからミラクル少女リミットちゃんとか、
リミットちゃんね、
歌ってたんですね、頼まれて、
うん、
で
見てた、あの夏休み毎日あの早い午前中に9時45分から、
ええ、
あのやっぱりそ女の子アニメなんですよ、
すごい、
そんな細かいとこまで、それで30分ずつあれで最後がジャイアントロボっていうね3本立てでね、
あ、なんか、まあ、社長もうなずいてました。
9時45分からその枠で例えば秘密のアッコちゃんの再放送をやってたりとかしてる中で、
はい、
あのね毎日だからミラクル少女リミットちゃんってやって、
そうなんですか、
なんかちょっと超能力が使え
るそうなんですよ、
フフっていうオープニング
で、ね、そう実はサイボーグなのっていう、
見ましたこれ、それをオープニングを、
レイナも知ってんのすごいじゃん、
でもオープニングしか見れなかったんですけど、
その時はそれ
へー、見ました、あの大杉さんがいらっしゃる、
あ、そうかそうか、調べた
ね、おーっていう、
そうよ、
はあ、ちょうど話題が出たのびっくりしちゃった、
私リミット
もありがとうございます、
僕なのっていうね、
はい、
あ、
そうなんです よだからそこ、
うん、
それを歌って、
うん、
で、まあ、その後にハイジが、はい、話が来るんですけど、
ちょうどだからさっき そのアタックナンバーワンか、じゃあエースを狙いがあって、はい、このエースを狙いもやっぱり今度はテニスだから、
そうなんですよ、
それこそやっぱりそっち系のファンの人
だから
、松岡修造さんあたりなんか結構ね、
そうなんです、松岡さん、ね、まさにそうなんですって、
プロテニスプレーヤーはね、
あれを見てテニスを始めたっていうぐらいで、う
ん、特にねスポコンモノ系の人はそれを見て、うん、はい、あのそのスポーツ始めて
選手になる人、マラソンの増田明美さんも、
はい、あ、増田明美さんなんだろうね、
イヤホンであれを聞いて走ってた、
あらららら。
だからあの、うん、コートでは誰でも一人一人き、うん、誰も助けてくれないっていう歌詞じゃないですか。だから自分もそう、マラソンも一人で走るあれだから、
なるほど、
もうすごくそれが好きで聞いててくださったって何かで話してらっしゃるのを私も聞いたんですけど、うんうん、そうなんですよ。
だからずっとやっぱりいろいろ歌ってらっしゃるイメージが僕らにもあったんですけど、はい、そうか、ハイジに出会う前、そのね、
そうなんです、
アタックナンバーからハイジまで
歌謡曲も歌ったし、その後にそういうアニメも歌ったんです
よね。でもリミットじゃん、リミットじゃん。
でまたね、うん、エースを狙いの作曲者のミサー・ゴー先生が、うん、
デビルマンとかもね作ってますけど、
で、うん、ハイジに来るまでまだ5年あるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
で私も、うん、まあもうね、うん、こんだけ歌って、うん、もうあれだからそろそろ私も潮時かなと思っていたんですね、はあはあ、もうやめた方がいいかもしれないな、はいはいはい、なんていうことを考えていて、うん、でたまたまそのエースを狙いに会って、うん、それからミサー・ゴー先生っていう先生にも出会って、はいはいはい、であのたまたまそのコマーシャルでも先生が私を使ってくれてたりしたんですよね、三、うんうん、沢先生が、
はい、
でなんかの話でなんか終わってからじゃあみんなでご飯でも食べようかっていうような話になって、うん、ご飯食べたりなんかしてる時に、うん、もう私ね才能ないみたいだから、うん、ちょっともうそろそろやめようかなと思ってるんですよみたいな話をしたら、うん、それはもったいないでしょうってその言ってくださったんですよ。それで僕ちょっと心当たりがあるんで、うん、あの紹介したいマネージャーがいるんでね、うん、ちょっと会ってみませんかっていう話になって、
はいはい、
ああマネージャーねーって、うん、そうですかっていう話で、
まあ気乗りはしないよね、気乗りしないよね、
うん、それでそんな話があって、はい、で三沢先生は三沢先生で後に私のマネージャーになる方なんだけど、うん、伊藤さんっていう方に、うん、なんかねあの話したけど電話もないし、うん、もうダメかもよっていう話をしてたんですって、うん、で私は私でなんかうちで家族会議でねこういう話があって、うん、マネージャーを紹介してくださるって言うんだけどどうしようかなって言ったら、まあまあこれ以上悪いことないんじゃない、悪くなることあるんじゃない、もうどんどんこだしだから、ね、やってみたらって、まあ、まあ、お会いしてみたらっていうことで、そのマネージャーにお会いして、
う
んうん、で、ま、マネージャーはマネージャーで私のアタックナンバーワンや、うん、リミットちゃんや、うん、そのいろいろ歌った歌を聞いて、うんうん、なんかこの人にはあるんじゃないかなって感じてくださって、
はいはいはい、
でもあのなんかお引き受けしてもいいかもっていうことでお会いして、
はいはいはい、
であのマネージメントをしていただくことになったんですよ。
おうおうおう。
でその後にハイジの話が来て、だから今考えると、本当にそのはこれからハイジでやっていこうっていう時に、マネージャーがいたっていうのも、はいはい、私にとってはすごく幸せだった。
出会いが
一人でやってるよりも、
ね、
またそのマネージャーの方が、うん、もうペギー葉山さんって有名な歌手がいらっしゃる、
はいはい、ナグッコサーファーと
に
して、まあ、ウルトラの母ですわ。
その彼女のマネージャーを長いことやってた方で、もう本当に業界の、はいはい、よく知ってらっしゃる方で、そしてまた女性をずっとやってきた方、
そうですね、
でき
め細やかなね、
そうなんですよ。でマネージメントをしてくださって、で、まあじゃあプロダクションを一応作ろうってことになって、はいはい、三沢先生とそのマネージャーと私とで、はいはい、トップミュージックプロモーションっていうのを作って、
あそれがトップミュージックなんだ、
そうなんです。だから伊沢先生と私と、はい、から伊藤さんとで、
はいはいはい、
あの当時資本50万円、はい、ちっちゃいちっちゃい会社でね、でも一応会社組織で、
伊藤社長って、僕ね、後に山野里子ちゃんなんかも入ってましたよね、
はい、
あの彼女がデビューした頃に、僕はあのちょうど雑誌社の、はい、まあ、アニメ雑誌の方の仕事でちょっとね、佐藤ちゃん追っかけてくれみたいなのをちょっとコロンビアさんの方からされて、その時にトップミュージックプロモーションで、伊藤さんと社長さんがついてこられたことがありました。つながった。あそうだ、そう、佐藤ちゃんともこの間ね、忘年会で久しぶりに会っていろんなお話しましたけど、
そうですよね、
あの社長さんすごい穏やかな優しそうな方でした。はいはいはいはい、はい、
それで、うん、まあまあ、エンジンがこうかかってきて、はいはい、それで私も今までね、あのいろんな歌謡曲も歌ったけれども、うん、やっぱりそのアニメを歌うとヒットができるわけじゃないですか、だからやっぱり私はこういう歌の方が向いてんのかなって思って、まあ性格もこんな性格だし、あのあんまりこうね、こっち行って 目見せてこっちで目見せてっていうようなことができない、うん、不器用なたちなんで、やっぱり白か黒かって決めたい、
うん、やっ
ぱりそういうタイプなんだね、
パーンとね、
だから、うん、やっぱりなんかこうずっと一筋に何かをやっていく方が自分は向いてるかもしれないなと思って、でやっぱりあの昔の今の歌謡曲界は分かりませんけど、うん、昔の歌謡曲界ってやっぱりちょっとね、うん、いろんな癖のある人が多くて、
ね、難しいね、あれだったもんね、難しい、
で、うん、私みたいなのはちょっとねなんか居づらかったんですよ、うん、でも、
ね、座っちゃダメみたいなね、座っていいなと思っても座っちゃダメみたいな、それはいいやも
う、ね、そういう、ね、ところは、うんうんうん、なんかもうそろそろ卒業して、うんうん、そしてあのまたディレクターやなんかもね、うん、みんな本当に学校の先生になるような方が多くて、うん、
はいはい
はい、学芸大でだとか、ね、そういう方が多いんですよ、音楽が大学で、はいはいはいはい、だからもう本当に普通の真面目な人、
はいはいはい、
ですごく居心地も良かったし、
うん、
だからあ私はここにいていいんだな、うんうんうん、座りたいなって思って、うんうん、
はい、
で一生懸命そこから頑張って、もう私はこれしかない、もう振り向かないと思って一生懸命やってきたんですけど、
そこでアルプスの少女、
はい、でハイジもまた渡辺武雄先生なんです
よ、はいはい、
おっと
苦しくったってた、ちょっとじゃあ CM 入れてみましょう、ちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。だけど涙が出ちゃう女の子だもん。ショッカー女の秘密基地へようこそ。私大杉久美子が泣かずに待っております。よろしく。
はい、番組の途中ではございますが、はい、大杉さんすいません、ですね、はい、まあ、なんだかんだか言いましてですね、はい、1月の19日ですよ、ぶっちゃけてね、
はい、
あさって1月21日貝原玲奈が誕生日を迎えるわけでございまして、
そうなんだ、
はい、ということで玲奈ちゃんお誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
はいね、もう番組収録終わったと思ってですね、ほっとしているところでございます。
完全に終わった
と、はい、誕生日ケーキが
完成いたしました。
いちごのタルトケーキ
でございます。はい、じゃあバースデーソングみんなで、は
い、いきます、せーの、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリアレイナちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。
生歌だよ、
はい、
うわ
選択しちゃった。
ごめん俺一緒に歌って、ごめんなごめんなごめんなごめんなごめんなごめんな、いやー、ということでおめでとうございます。
ありがとうございます、はい、おめでとうございます。
レナちゃん、
はい、ちゃんのプレゼント、
オイラが今日買ってきました。
でかい
んだけど、はい、ということで開けてください。よかった、開けてください。
なんでしょう、
すいません、大杉さんまでお付き合いいただきまして、
いや何、は
い、いやこれパスタ、これ私すごい欲しかったんです。
マジです本当に、まあ、皆さんね、ファンの皆さんはご承知の通り、貝原玲奈はとってもカエルマニアでございます。カエルグッズが大好きなんです。もうそれでカエルグッズでいろいろ揃えてるという、
部屋中カエルで構わないです、ま
あ、カエルだらけなんですが、今回私ですね、それをずっとどうしようかなと思って、近所のですね、
はい、
家具屋なんて、あの電気屋さんでね、
はい、
パッと見つけた瞬間に一目惚れしまして、カエル型のですね、加湿器でございます。
カエルだ、
はい、まあ、一時出てたんですけど、うん、
はい、
なんか気づいたらいなくなっていて、
あ、
なくなっちゃったもう買えないって思ってたんです。
あら、
だから
買えるかと思ったら買えなかったんだ。
そう、買えるか買えないみたいな。
そうそう、買えるか買えないみたいな。
ありがとうございます。
本当に、あ、よかった、やっぱりビビッときたんだね。
今年乾燥してますからね。
うん、そうそうそう、
大事。
そうそうそう、ね、加湿器ということで、
はい、
やっぱり声優さんは声が命でございますから。
そうですね、
はい、これで精進してまた仕事頑張るんだよ。
はい、頑張ります。
はい、ということで、突然ではございましたが、レイナちゃんおめでとうのコーナーでした。
おめでとう、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは大杉久美子です。今年40周年、あ、去年だった、ごめんね、40周年です。よろしくお願いします。
さあ、はい、ついにアルプスの少女ハイジと、ね、はい、ドーンと巡り会う時が来たわけでございますが、はい、ここに問題の渡辺武雄先生が、はい、
そうなんですよ。また渡辺武雄先生の曲なんですよ、はいはいはい、でまた絞られるのかなと思ってたんだけども、はい
はい、また非常階段で
そう、またねダメでしょって怒られるのかなと思ったんだけども、その時はそうでもなかったんですよ。だけれども、はい、あの先生としては、うん、アタックナンバーワンの時になんか絞って絞って絞っていい歌を作ったんで、多分この子はすぐにはできない子なんだ、不器用な子なんだなっていうのを分かったと思うんですよ、うん、そんなあまり器用じゃなくてただ一つことを何回も何回も繰り返していくうちに、うん、だんだん出来上がってくるタイプなんだなっていうのが分かったと思うんですよね、分かったみたいで、まあ時間はかかるんですよ、すごく、はいはいはい、だからミッチーなんかも本当テイク5ぐらいで終わっちゃうところ、私は本当何時間もかかるっていう感じで、でも、あのでも私はあの小さい頃から母にしごかれてきたんで、うん、同じことを何回もやることに対してはそんなに飽きない、
う
ん、
あ、抵抗なくね、
何回も何回もできるんですよ。ただすぐにやりなさいっていうのはできないんですよ、はいはいはい、だからやっぱりそれはあの先生も分かってたみたいで、でまあ、普通の歌い手さんだったらね、ここで OK 出してあげるよ、でも、うん、あんたはダメ、あんたはダメ、うん、もっと歌える、もっとやって、もっと歌って、
うん、
ってい
う、もうちょっと待っててごらんって感じだったんですね。
そうなんですあ、いいとこ行きましたねまさにそうなんですよ。だからあ、そうなんだなと思って、もうとにかくそれもすごく時間がかかって、何回も何回も、だから、うん、もう先生も大変だし、うん、それからね、
ミキサーさんと
スタッフも大変、長い時間がかかるから、でもその長いことかけて作り上げたものが、うん、いいものができれば、うん、まあいいかなっていうふうにして作ってくれてきたんだと思うんですけど、
う
ん、
ね、
あ、すごい懐かしい、
ね、アルプスの少女ハイジ、
ハイジ、
ね、あのその LP レコードをちょっと自宅から持ってきました、
はい、わ、私物ですか。
私物です。
わ、すごいですねこれ、
こんな感じなんですか、
絵
本みたい、
はい、あのアルプスの少女ハイジ、
ね、こんなに大きいレコードなの ね
大きいでしょ、これあとちゃんとあのアップしますけれども、はい、いわゆるドラマとお話と歌と両方入ってるっていうやつだったんですね、これはね、はい、作曲当然ね、渡辺武雄先生の名前でございます、はい、先生
で、まあね、あのこの作詞が岸田恵理子先生って、はい、あの、はい、有名な詩人の方ですよね、
うん、そうかそうか、はいはい、
岸田恭子さんのお姉ちゃん、
あ、やっぱね、そうだそうだそうだそうだ、はいはい、ムーミンの
ムーミンのお姉ちゃんで、
ね、でこうあの教えて石井佳代子さんね、先ほどもお話しました、
はい、そうです、もう石井さんとは本当になんかまたご縁でね、アタックナンバーの時は私が A 面、昔はレコード AB 面なので、
あ、そうだ、
バンボボンは
石井さん、
石井佳
代子さんだったんだ、
青い青い空に
そうか、
いい声で、
まあ、ね、あ、大杉さんこれほとんどあれですよね、雪と私、ね、から夕方の歌、
はい、
ペーターと私、はい、それもちろんエンディングの待っててごらん、
そうなんです、夕方の歌もね、私一つ一箇所だけなんかね、うん、なんていうのかな、間違って覚えちゃったのかな、うん、なんかそれそこへ来ると、うんうん、また間違えて、
あ、
またそこで何度も何度も、
あ、そうか、
でまた怒られるかなと思ったらなんかね、うん、先生が、いや、きっと大杉さんはお家でいっぱいいっぱいね、うん、練習したんだよ、だからなかなかなんないんだよって言ってくださったっていうのを後で聞いてね、あ、先生も優しくなった、
ね、だけどまあこのアルプスの少女ハイジ、はい、ほんとまあ名作中の名作でございますし、まあ、ここからまた ねその世界名作劇場というか、こういうもう枠がね、はい、できてきて、
はい、
ね、だってもういまだに逸話ですけども、このアルプスの少女ハイジのおかげでというか、これが裏番組にあったがために宇宙戦艦ヤマトが、ね、打ち切りになったというね、
そうです
ね、でもそのヤマトだっていまだにまた頑張ってる、はい、やっぱ当時いかにこのまあ、テレビ番組とかこうアニメとか、まあ、テレビ漫画がそれだけの影響力すごいことがあったかということですよね、
だから本当にね、はい、うん、私にとってこのなんか運命的な出会いみたいな感じですよね、はい、
そしてまたこのアルプスの少女ハイジ大ヒットいたしました、
はい、
でまたこの番組もシリーズとして、
はい、
まあ、次から次へと、まあ、世界の劇場シリーズが、
で 次が来るとは思わなかったけれども、はいはいはい、またフランダースの犬を歌わせていただくことになって、
はい、フランダースの犬はこれですね。
フランダースの犬
歌とお話、
すごい、
というね、夜明けの道、夜明けの道ね、
35年前くらいで
しょ、ね、になりますね。
よく取っといてくれます。
いえいえいえ、ちゃんと日に焼けずにやるでしょ、保存がいいでしょ、
ね、本当にこんなに綺麗にね、めったないですよ、
はいはい、
うちでもこんな綺麗じゃん。
本当にこれも作曲渡辺武先生、
そうです。でこの時は、ね、ハイジは、うん、私、うん、待っててごらんと挿入歌しか歌ってなかったんですけど、うんうんすね、今回は、うん、もう両方とも、ね、
主題歌の夜明けの
道から大杉さんに歌わせてあげるって言って、うん、渡辺先生が
もう完全にバルトラッシュ僕の友達ね、エンディングも含めて、もうこれはもう大杉さんのだからアルバムですよ。
はい、
おーで、あのお話がちゃんと入っててね、
はい、
あの声優さんだ北道恵さんとかね、はい、皆さん の, あのいわゆるだから、まあ、今でいうなんだろう CD ドラマですよね。
そうです ね,
ね、うん、だもう昔はそ の, あのそのシートという、はい、僕らが見て聞いてた、あのやっぱそのラマというね、はい、そのシートドラマってやつだったんです。これが LP レコードの中にドラマと歌のもう挿入歌も全部入ってるという、うん、贅沢な、はい、
ですよ、
もうレコードが日本コロンビアさんから出てたわけでございますよ、はい、この頃
おかげさまで、
ねよく持ってたな俺も。
本当綺麗ですよね、こんな綺麗になってないうちの。
やっぱり何度もこう聞いたりねこうするからあれだと思う。今は聞けないのがねあれですけども、
そうですね、
定価これ1500円でございます。当時
すごい、
ね、まあ、でもこうやっぱフランダースの犬もいまだにね、
はい、
後にまた映画にもなったりもしましたし、またやっぱりこう、
ネロと
ネロとパトラッシュね、
で歌の中でね、うん、パトラッシュって叫ぶとこがあるんですけど、やった後に、うん、大杉さん犬飼ってるって言うから、飼ってませんけどって言うと、うん、そう犬呼んでるみたいだったねとか、
おパトラッシュ、ね、
アタック何番で絞られましたか、
あちゃんと
パトラッシュぐらいは、
あもうね、
言えるようになりました。
涙が出るほどあれし頑張ったんだ
け
ど、はい、ね、でもそしたらもうでフランダースの人またずっとこうまたさらに続いていく、
は
い、
そうなんですよ。それであの、うん、アタックナンバーワンの後に、はい、渡辺武夫先生が、はいはい、あの昔はヒットするとヒット賞っていうのをくれるんですけど、おホテルでやるんですね、
おいおい
あのパーティーを、
おいおいおい、
でその時になんか、うん、あの渡辺武夫先生にある人がね、
はい、
ねアタックナンバーワンのあの子どこにいたの、あんな子どこにいたの、
おいおいおい、
どっから連れてきたのって言われた
っていうんですね。でしょうでしょう、
でそんなこと言われちゃったんだよとかって、うんうん、まあ武雄先生って笑うんだとかって思ったけど、
あんだけ鬼だと思ってた、鬼だと思ってた、
いやーねーそういう風に言われちゃったね、すごく嬉しそうに言ってたんですよ。でその時のその人が、はい、このディレクターなんですよ、
フランダースの犬、
そうハイジの、
あハイジの、あそこだ、あその女ハイジの、
ハイジ
でそこからまあ続いてるわけですね、この
だからその時に一体この歌詞は誰なんだろう
は
思ったらしいんですよ。私違う畑から来てるじゃないですか、
そうかそうか、だからこう、ね、だから どの辺かどっか
で、ね、童謡とかそういうのを歌ってるわけじゃないから、
はいはい、
だからその人はいろんなそ の, ジャン、うん、そのジャンルの人はよく知ってるらっしゃると思うんだけども、うん、一体この人は誰なんだろう、どっから連れてきたんだろうって思ったらしいんですよ。で武雄先生に、うん、もうそのすごい勢いで、うん、誰なの、どこに、どこにいたの、この子誰って聞いたって言うんですよね。だからその時にだから多分その人だろうと思って、
はいはい、
後日コロンビアレコードに、うん、あの行った時にそういうふうに言われたっていうのは、多分私は木村さんというディレクターじゃないかと思う、
うん、
大御所の、
うん、大御所の
多分そうだと思いますよって言われたから、はいはいはいはい、ああそうだったんだ、だから、はい、あの木村さんもその時に私の声を聞いていて、うんうん、ずっとハイジまで温めててくれたのかなって思ったんですよ、
そう
だその時に、
うん、
であのもう、うん、何年か前の朝日新聞だったんだけど、うん、その木村さんの談話が載っていて、
はいはいはい、
そのとってもその好きだった、このアタックナンバーワン、
はいはい、
それで大杉さんの歌も好きだった、
あ
でその時は自分は録音に携わってなかったんだけども、うんうん、本当はあの歌を僕は作りたかった、
はいはいはい、
そう言ってる談話が載ってたんですよ。だからあやっぱりその時にすごくその歌に惚れ込んでくださったんだなって、だから私もその時にその 木村さんに会えたことはすごくラッキーだ、
うん、またこの後にその、ね、このコロンビアレコードの、はい、そのいわゆる学芸部を、ね、もう
その人ありって言われたディレクターですからね、
もう名物ディレクターで、ね、それでそれこそ佐々木勲さんにね、はい、ガッチャマンをあれした時にちょっと歌わないって言って心臓人間キャシャンを歌わせて、いわゆる佐々木勲さんをアニメ歌手にした人でもあるわけです
ね。
うん、そうなんやっぱりすごい、だからやっぱり大杉さんをっていう、やっぱりすごい目を持った人たちがやっぱりいた、目と耳をね、
そうですね、だからたまたまそういう方にね、なんか聞いていただいてよかったなと思うし、だからずっとその方がいたから、はい、私もアニメのその名作劇場を、
はいはい、これからまだまだ
続くんですけど、そうなんですよ。それでフランダースも、うん、まあ、渡辺武夫先生の曲だし、うん、で、まあ、3年目はいくらなんでもないかなと、うん、ね、うん、思ってたんですよ、うん、それで作曲家も変わったし、はいはい、全部変わったんで、はい、まあ、歌詞も変えようっていうことになってたらしいんだけれども、はいはいはい、最終的には、まあ、うん、私が母を訪ねて三千里を歌出していただけることになって、
それがこれなんだ、
あすごい、
もうすごいね、
母を訪ねて3000、はい、ジェノバ編ってやつですね、LP レコードでございますね。
でこれを歌うことになって、はい、で、うん、今までの感じとも全く違う曲で、うん、私にはちょっとキーが低い感じで、うん、最初のハールカーってなってるですよね、うん、だから盛り上がりが後半に来てるんで、
はいはいはい、
まあ、難しい歌だなと思ってたんだけども、この歌もすごく皆さん好きな方が多くて、また違う感じで、
これは泣きますよ、これはね、もう多分これはもう 何回もこれも、コロンビアの農会でレイさんには、はいはい、酔っ払った勢いで何度も語ってますけど
なるほど、
草原のマルコは泣けるんですよ。
そうなんですよね、
まあ、もちろんそのストーリーのね、はい、もうけなげなねマルコのね、うん、お母さんに会いに行く、それもすごい、はい、悲しいけども、まあでも ね、うん、でもそこで元気勇気をもらうし、
はい、
ね、頑張ろうって思うし、
でこの時に、ね、うん、まあ、海外旅行が多いじゃないですか、ハイジもフランダースも、
うん、
だから、まあ、今度は全員行って、はい、海外旅行って言って、うん、歌手も連れてってくれるのかなって思ってたら、うん、なんか予算の関係でやめましたって言って、はい、でもこれは大オーケストラなんですよ、私この録音の時見に行ったんですけど、
はいはいはいはい、
今パソコンでやるんで、あんまりそのオーケストラがスタジオに入ってってこと少ないんですけれども、はいはい、もうすんごく、うん、もう大オーケストラで、ね、厚みがあって、うん、すごい伴奏だったんですよ ね、だからすごいなと思って、うん、だからその分ね、こういう伴奏にお金をかけました、はい、うんうん、って言って、
だから本当子供番組だからっ、ね、うん、舐めちゃいかん、本当に素晴らしいです、
ね、
本当に立派な大人の方たちが一生懸命作ってくださってね、
うん、
はい、だから子供のものだからこそ手を抜かずに一生懸命作ってるんだっていうことをね、 なぜわからん、本当に、
はい、ですね、
本当に何が漫画の歌だ、何が子供のもんだから、子供のもんだから大事に大事に作ってるんじゃねえかっていうことをね、
うん、もう子供の文化だからって言ってましたよ ね、
うん、だから子供の文化であり、今は世界の文化じゃないですか、世界の文化になりました
もんね、
ここまでね、きちんと細かくね、まあ、海外にも、まあ、多分アニメとかそういうのが当然あるでしょうけども、うん、なぜ今これだけ日本のアニメや漫画がね、はい、世界で愛されてるかっていうのは一生懸命子供たちに向けて作ってるわけじゃないですか、で、うん、歌もこうやって姉さんもそうだし、はい、兄貴もそうだし、みっちもそうだし、はい、皆さん、伊沢さんもみんなそうだけども一生懸命歌って、
そうなんです
よ、ね、ちびっ子たちにこの思い届けようっつってね、うん、よく、まあ、兄貴もねおっしゃいますけど、
はい、
テレビの向こうで見てる子供たち届けっていう気持ちで歌ってるってよく兄貴おっしゃいますけど、うん、本当にそういう気持ちで歌ってくださってるわけだから、
はい、
それが子供たちであった僕らに、はい、こうドーンと打ち抜かれてる、で今世界の子供たちがそれを打ち抜かれてる、もう分かりやすい、そういうことなんですよ、うん、本当に
本当にだからね、うん、歌っててもね欲とかそういうのないんですよ、
はいはいはい、
またヒットさせてやるとかそういうことも全くなくて、うんうんうん、この歌はどうやったらよく仕上げられるか、うんうん、それしか考えてないんですよね、うんうん、だからもう何回も何回も歌って、うんうん、出来上がったものだから、私はもうこの歌がねどっか悪いとこがあったとしても、うん、もうこれ以上には歌えないものが入ってるんですだから、もうこれは私の完成版、
はいはいはい、
他の人が聞いてちょっとこうと思っても、うん、もう私はこれ以上歌えないっていうところまで歌ってます、うん、だから本当にね、自分で なんていうのかな、悔やむことがないんですよ、うんうんうん、もう本当にあの時の私の力を全部出したな、うん、もうその、うん、それが、それがいないなって思ってますね、はいはい、だから、うんうん、だからこれを聞いていただければもう、うん、私分かってもらえるなって思います、うんうんうん、
だからまあ今またね、はい、なんといっても先ほどちょっと冒頭でご紹介しましたけども40周年ということで、
はい、
ベスト、ね、もう CD が、
はい、
出てるじゃないですか、
はい、
まさに、コロンビアさんからね、
はい、
これはあの太陽さんさんのさんと書いてね、
はい、
の時と書いてきらめきの時、
はい、
優しさの歌大杉久美子優しさの歌、そうなんですよそうなんですよ、優しさの歌なんです、優しいんですよ姉さんの歌声はもう本当に癒されるんですよ、だから泣けるのよ、
うん、
もうね本当俺マルコだけで結構今泣きそうだけど本当にたくさんの、
まだ本当にそういうお話がね、うん、多かったものね、うん、感動的な、
本当また皆さんがね、だからもちろんだからその木村ディレクターもちゃんとこういう感動的なお話、はい、だから大杉さんの歌で行こうじゃないか、だからもうそうやってずっとね、
はい、うん、そうなんですよね、
やっぱりもう名作といえば大杉さんみたいなね、
そうですね、うん、ありがたいですよね、うん、だから名作あの頃1年間放送したんですね、だから本当に 1年に1本っていう感じでしたよね、
は
い
は
い
は
い、
うん、
だからミッチがいいわね、お姉ちゃんはね一本で、私はねその間に 5,6 本歌うんだからってよく言ってましたけど
すいません、でもちゃんとこう誰もが知ってる曲をやっぱりこう、ね、作りすぎるとあれ、ね、それでさらにこの延長上にドラえもんが来るわけじゃないですか、
は
い、
そうです、その後がフラン、うん、フランダースの犬じゃなくて、あれ
ラスカルですね、
ラスカルです、アライグマラスカルがあったんですよ、
はいはいはい、
でこれもまた渡辺武雄先生になっちゃった、
そうかそうかそうか、
そうなんです、
もうハイディハイディですか、
そうです、今度北アメリカの方で、
そうそう、だからこう子供の頃にこういうその当時はだから全部日本語じゃないと全部英語だと思ってたんですけれどもそういうのがね、ランランラゼランラ人間人間クレーンブリンダスとかね、
はい、
でそういう
こうね、そうです、
ね、そういうなんかいわゆる外国語ですよ、僕からすれば全部英語だと思ってましたけども、ね、その例えばハイジュのねヨーデルなんかもそうですし、ああいう声とかああいう歌を、はい、あの子供の歌でね聴けるなんていうのがね、
そうですよね、
やっぱりあれは素晴らしいね、
贅沢かも、
いや超贅沢だと思いますよ、クラシックの名曲をね、いきなりあの幼少期に聴かせていただけるみたいな、いい時代に僕らもね聴かせていただいたなと思いますし、
そうですよね、う
ん、まあ、またそれがねちゃんと CD にこうやってね、
はい、
再録されてますので、
ね、そうなんです、
ぜひこれをまた聞いて、もうスポーツ選手の人はもう本当にこれでね、あのコートでは誰も一人きり、ね、電車の中では誰でも一人きりで、まあ、ウォークマンはあまり大きくシャカシャカしない程度にはしていただきつつも、でもぜひこれは聞いていただきたいと思うわけですけど、
私もそのゲストにいらっしゃるってことで、こうあの知らない曲もあるかなと思って、はい、いっぱい聞き直したら、なんかすごいこうパッて聞いて、パワフルって思って、聞いてるとすごい元気が出てくるから、すごい不思議な魅力があると思って、
そうですか、
はい、なんかすごいパワーが出て、なんかすごいなって思ったんですよ、改めて聞き直して、でその中で知ってる歌があって、は
い、
ドラえもんの青い空をポケットさっていうエンディングの曲、
は
い、私大杉さんが歌ってるって知らずに子供の頃見てて、すごい大好きでよく歌ってて、 あれと思って、
はい、
知ってるぞと思って、すごいなんかまたこういい、なんだろう、素敵な気持ちになって、はい、すごい嬉しかったんですよ、
ありがとうございます、なんかそういう方がいっぱい増えて嬉しい、
そうです、いっぱいいますよ、
そうなんです
だからみんなさっきのそのあゆかまみちゃんじゃないけど、はい、アタックナンバーワンじゃないけど、これそうだったのみたいなのっていうのはだってもういっぱい歌ってらっしゃるから、もうだって例えばこうほら世間の人は何言ってても自分の中でツボなんてのはそれぞれの作品にあるわけだから、
そうですよね、
ジャングルクロベなんかもそうだし、ね、
そうです、
あれは楽しいですよ、
好きな人多いです、
ね、
クロベはちょっと、
ね、社長もそうみたいですよ、
ああもうああ猫専務も外でにんまりですけれども、
いやあのジャングルクロベはまたね、三沢先生の曲なんですけど、もうとにかくね、今までの大杉さんを忘れてくださいこれはもう、あの、
うん、
違う曲だと、
はいはいはい、
違う人だと思って違う歌詞だと思ってて、
はいはいはい、
あそうなんですかって、うん、もうだから顔なんかめっちゃめちゃ見せられない、歌ってるとか、
ね、まさにめちゃめちゃだ、
そうなんですよ、
別館子ですかね、
別館子でしょ、
うんうんうん、
だからもうね大丈夫かなと思ったんだけどそしたらね先生は、うん、まあこれで彼女吹っ切れましたねって言ったっていうか、
ね、
人のことだと思ってそんなこと言ってるけども
裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏裏 面白かったしね、うん、透明ドリちゃんも好きだったな
あ、ドリちゃんもね、ドリちゃんね、
かわいい、はい、あの女の子もとても可愛かったですけど、うん、歌もまた素敵でね、
うん、
でね僕ね、はい、今回やっぱりちょっといろいろ調べさせていただいて、
はい、
あ大抵はやっぱりあの杉さんの歌は知ってるつもりでいたんですけども、あーこれそうだ改めて思って、で多分あのあ猫社長わかるかな、追いかけロック、
あ泳ぎようとかそういうのですね、学芸ものですね、
あれなんですよ、漫画の国というですね、あの関東地方では、はい、今のテレビ東京、東京12チャンネル系でね、
うん、東京泳ぎじゃないんだ、
うん、違うんですよ、東京12チャンネルで、ね、
あったあの、
ね、6時45分ぐらいから15分間だけね、例えばあのもう海外アニメとか輸入してるやつとか、もう何でもいいんだけど、なんか、まあ、ちゃんと30分もののってんじゃなくて、なんかね結構海外ものアニメ、それこそハンナ・バーベラやってた時もあったかな、いろんなものをやるんですけど、その時に、あのそのオープニングまとめたあれとしてね、
はい、
あの追いかけロックっていうね、あの犬が子豚を追いかける、子豚が猿を追いかける、猿が狐を追いかける、
わかりましたよね、ご社長が
うなずいてる、
ね、ちょうどワンワンワンブーブーワンワンワンブーブーキャキャをブーブーって、追いかけロック追いかけロック追いかけロックっていうさやつですよって、今完全に今猫社長と猫専務だけに今向けて僕は言いましたけど、これ僕ね毎日見てた、あの漫画の国で夕方だからその6時45分ですから、当時今だったらニュースを見ますけども、子供の頃はニュースとかって見ないじゃないですか、結構ね悲惨だったりで、よくおふくろにお前ニュースぐらい見ろってよく言われましたけど、小学校か中学校ぐらいにかけてずっと、やっぱりね6時45分はねテレビ東京漫画の国なんですよ、でその中の主題歌でずっとかかってたのが追いかけロック、
はい、あ追いかけロック、
これがあの今回姉さんの、ね、リストを見てみたら追いかけロック、追いかけ、あれ追いかけ漫画の国、追いかけ、ああそうだよくよく、あそうだあれお姉さんの声だそうだみたいなね、
そうでした
どこに反応です、多分それ反応するそういねえと思うかもしれないけど、まあ今猫社長猫専務があれだったらやっぱオッケーオッケーね、猫社長だったんですか、この曲とかこれを好きだった
けど、そうです、
ドンチャック、
ドンチャックね、
また渋いの持ってくる、
初期の頃ですよね、
外さないな、そうそうドンチャック、チャックチャックチャック、
そうそうそうそうそうそうそう、
青空色のクレヨンで、
後楽園の、
後楽園遊園地のマスコットキャラで、
でアニメにもなりましたね、
アニメになりました、なりましたなりました、でそれの主題歌ね、
はい、
エンディングと
出していただいて、
はい、この間あの僕後楽園行ったんですよ、
はい、
ドンチャックちゃんとね、はい、パネルがあって、あの写真が撮れるようになってて、
あれですか、
うん、
黄色いの
ビーバーちゃん、ビーバーちゃん、
ビーバーちゃん、
黄色いビーバーちゃん、
あれがドンチャックなんですね、
あれがねドンチャックなんです
よ、
あれはね後楽園遊園地のマスコットなんだよ、
はい、
で昔はちゃんと着ぐるみもあって、はい、ドンチャックステージっていうショーもあって、
あんだった、
ね、でたまにいわゆるスーパー戦隊シリーズの野外劇場にもドンチャックが出てきて、
う
ん、で たまにあの夢のコラボで、はい、ドンチャックのピンチをなんとかレンジャーが助けに来るとか、そういうショーもあったんだよ、
あそうなんですか、
ね、出ましたもん私も歌って、
ね、そうですよ、そうちゃんと野外劇場でドンチャックステージがあったんだよ、
あったあった、
うん、で時としてそういうぬいぐるみショーもあれば、ぬいぐるみを着て楽団のおじさんたちがあのぬいぐるみを着て、うん、あのドンチャック楽団とかであの楽器を叩きながら
園
内回ったりとかね、もうとにかく後楽園のアイドルだから、
そうなんですね、
でテレビアニメにもなって、それで、はい、未だにあそこにパネルで貼ってある、
そうなんですよ、そう
でしょ、あれがドンチャックです、
はい、
あの子が、う
ん、それも姉さん歌ってます、
はい、
すごい
森田浩一さんです、作曲が
すごい青春時代、うわねえ、だからまだそういうのが、まあでもこの4枚組だと、まあ、で全部が全部入ってるわけじゃないですけど、でも、
はい、
あのおいもう美味しいとこ、いいとこ取りでいっぱいこう入っておりますのでね、
はい、
うわ熊の子ジャッキーだって、
ぜひ、
あいいな、風船少女テンプルちゃん、
テンプルちゃんも可愛いでしょう、
可愛いですよね、もうこれだけでね結構ね、あの一晩と二晩でもね、
はい、
もう酒飲みながら話ができるぐらいだね、あピコリーノの冒険ね、ポールのミラクル大作戦、
はい、
ミームいろいろ夢の旅ね、いろいろやってんだよな、もう楽しい、読んでるだけで楽しい、これ、はい、ぜひ、ね、
はい、
きらめきの時、優しさの歌、 ね、大杉久美子さんの、4枚組全106曲、はい、出ております、ね、ぜひともね聞いていただくと、あの逆にレイナちゃんたちみたいに最初知らなくても、うん、改めて聞くとね、はい、やっぱりね、あ素敵、なんか本当にね、
知らなくてもこうなんか素敵な歌だなって、うん、パワーもらえるなってすごく思ったんですよ、はい、だから知らない人も絶対聞いてほしいなって、
うん、そうですね、思いました。なんか若い人もなんか、うん、あの1980年代の歌を調べてたら大杉さんの歌が出てきて、あのすごくいいですとかファンレターでくれる方もいて、でその後がね、
はいはい、
うちの僕の母ぐらいの年代ですかねとかって書いてあるの
もうちょっとちょっと吹き上げて余計なこと言うんじゃないでで
もなんか若い人もねそうやって聞いてくれて、
いろんな世代の人はね、
はい、
だって僕もだから一方的にね、やっぱりその伊藤洋華堂で聞いたり、
はい、
でその後ね僕、大杉さん生大杉さんをね、
はい、
まあ、お会いしたとか一方的ですけど、ね、高校の時にね、
横浜でいろんなとこ出てましたもんね、あの遊園地とか、うん、デパートの屋上とかでショーがあって
見に行ってますもん。でね横浜でね、なんかそういうアニメの公演があって、はい、それこそ兄貴と、ね、はい、もちろん大杉さん、ミッチと伊佐夫さんだったかな、4人でね、
はい、
結構いろいろ回られてましたよね。でそれ横浜の、ね、館内かなんかのね、
はい、
馬車道かなんかのホールでね見たことがあって、でその時に、4人はもちろん知ってるんですけど、もちろん若手の女の子が、あの1人出てた女の子がいて、で、まあ、ニックネームでサスケちゃんって呼ばれてたんですけど、でそのサスケちゃんと、ミッチがね、あのピンクレディのカルメン77を、歌ったんで、あれは多分77年の出来事だと思います。僕は77年に、はい、大杉さんの生歌を、はい、その横浜館内で聞いたのが多分初めてだと思うんですよ。で、はい、その時にそのカルメン77を踊ってたサスケちゃんっていうのが、うん、後に僕がアクションの道に入った時に、その同じ事務所の司会のお姉さんだったんです、はい、まあ、水間さつきさんっていうね、やっぱり CM の歌とかも歌ったりしたんですけど、だショーの時いつもね、あのキャンディーキャンディーとか、
はい、
あのそういうことを
歌ってました。
歌って、あの母を出せ3000人とかもそういうの歌った時に、あで何言ったら、私歌のお姉さんしてるのよ、であの司会のあれで、じゃあサンバルカンを呼ぼうねなんていうのをやりながら
うん、うん、
なんかそれでやる人たら、ある時あので僕は水間さん、さつきさつきさんって言ったんだけど、ある時に、あよくね大杉さんとかね、ミッチとかで一緒にね、あのコンサートで回ってたのよ、
うん、
こうやって
そうです、
で横浜も行って、あれちょっと待って、あの時ね一人ね僕知らない人でサスケさん、それ私よみたいな、ね、なんかそこで繋がっちゃったみたいなことがあったんですけど、でそれを見に行ったり、あとコロンビアレコードですか、はい、当時ね僕あの榊原郁恵さんの、あの支部長、神奈川支部長とね行ってたんで、
あらま、
それでね一回コロンビア歌謡大行進に郁恵ちゃんの応援に
渋谷公会堂、
渋谷公会堂です、
あ
まさに渋谷公会堂に行って、
はい、
で郁恵ちゃん新人歌手だから1曲歌ったらもうすぐ ね、
うん、終わり
ね、あの時年末で FNS 歌謡祭かなんかに行って、ラストシーンであのサインボールを投げる時だけ戻ってくるっていうね、で本体はみんな FNS 歌謡祭行っちゃったんです、で僕らは、はい、あの神奈川県チームは、ちょっと渋子をやってくれということで、はい、で渋谷公会堂で、はい、次郁恵が出たらぎゅうぎゅう詰めのバスのなかったらゴーって言うんだぞとかそういうようなこと
をゴーって
ゴー LOVE ラブリー郁恵だぞとかやってたんですけど、1曲でバッと終わって、
コアだね、
その後ラストまであの別にやることないんですけど、ただ俺の中では途中でアニメコーナーがあって、
はい、
で伊佐夫さん、
はい、
ね、お姉さんと
ミッチとか、
ミッチと
水木さん、
兄貴とこの4人が出てきて、はい、まあ、大和とか、まあ、その辺の曲を、1曲ずつぐらいやったかなと思ったんですけど、
そうですね、
歌われたんですよ、うん、はい、僕はその日すごくラッキーでこれを僕は今日メインに見に来たんだなって、あのフジテレビ行かなくてよかったと思ってで思えばその時に美空ひばりさんもいらっしゃって、
はい、いらっしゃって、
であの船木和夫さんがねちょうどね出てこられた時に、うん、
はい、
出てきながらいきなりね急にハハハハって笑い出したんですよ、あれ歌う前どうしたのかなと思ったら、銭形平次だったかなんか歌う話だったのが、あこれねあの多分今ね NG です NG ですよって、まあ、あのテレビ収録してたんですけど、NG でしょって言ったらやっぱり止まって、ほらね言った通りでしょって多分音の雰囲気で分かったんでしょうねバンドさんの音が違ったかなんかで、だいきなり船木さんが、あ NG だよ NG だよとで、これであテレビ収録ってこうなんだなと思って、
そうですよ、ね、
で徳光さんが司会をやってらして、
うん、
それでそれこそね美空ひばりさんが出てきた時に、あのその時は分かんなかったんですけど、
はい、
あのまあ、もちろん美空ひばりさんはね有名だし、
はい、
あこれが美空ひばりさんなんだと思ったんだけど、今で言うやっぱり、ね、オーラ、
うん、
出てきた瞬間にやっぱ周りの空気感が
雰囲気がね
ピーンとなんか変わって、でもご本人はすごくすがすがしくて、うん、あらどうもみたいな感じで出てきたんですよ、ね、やっぱ他にも島倉千代子さんとかいろんな方いらっしゃったんですけど、やっぱあのひばりさん出てきた瞬間だけはなんか子供心にあなんかこの人違うっていう感じは受けましたよね。そうですよね、
私もばったりね、うん、トイレの前かなんかあって
そうか出演者同士
だもうね、はい、ひばりさんだと思ってた途端硬直しますよね、
はいは
いって
ね、うん、
普通だったらおはようございますって言わなきゃいけないところを、
ひばりさん、まず普通にみそらひばりだって言ってしまう、
ね、なっちゃいますよね、うん、そしたらなんかねニコって笑ってね、
うんうんうん、
でそれでなんか氷が溶けたみたいに、うん、って感じでだからそういうね
今その笑顔で僕らが溶けそうになりました
、力がありましたよ、うん、それでなんかうちのマネージャーがね、はい、嬉しいこと言ってくれて、ひばりさんがね私がペリーヌかなんか歌ってる時に、うん、あペリーヌね私この歌好きよって言ってたっていうの、なんて嬉しいことひばりさんが好きだって言ってくれたとかって思ってね、
いっぱいやってらっしゃってやっぱいろんな方が聞いてて、はいね、でいろんな方がやっぱ思い出をこう持っててね、
だから本当ね嬉しいですよね、
でほらアニソン女子部になって、はい、で女子部でご一緒して、
はい、
でもだからもう嬉しくて、ミッチとお姉さんと一緒でこうあもう仕事をできるのが、
だからその時に初めてショッカー大野さんにお会いして、
はいはい、そうですね、正式ちゃんと
そうなんです
ちゃんとお会いできたのは、
ね、もう一方的にはっていうことで、はい、それ洋華堂の話にな
る、はい、
15歳の時の洋華堂、
はいはい、もう
その時に初めて歌が流れてて、って言って
そうですよね、
うん、だからそれからね、はい、そうなんだってもう毎年ね、
ありがとうございます、
毎年暮れに
すいません今年は言わないように頑張ります
15歳の
もうここでたくさん言ったからもう大丈夫だと思うんですけどちょっと違うネタ頑張って夏ま
ででもねやっぱり嬉しいですよね、うん、そういうふうに言ってくださると、なんかつながってるんだなと思ってね、はいはいはい、私も母を訪ねて、あとアライグマラスカル、うん、ペリーヌまで歌って、うん、まあ、名作劇場を一度、ね、はいはい、あの外したんですけど、うん、そしたらその後にドラえもんが来た、
はいはい、
でそのドラえもんが来たのはどうしてかっていうと、うん、アタックナンバーワンの時にいたんですって、あのドラえもんを作った楠部社長が、制作スタッフでアニメので、僕はそこにいたんですよって言われても、いや私がこんなんだって、
社長さんだ、
それでとにかくもう、自分が出すときは社長になって出すときは、うん、話はドラえもん、
うん、
で歌は大杉さんに歌ってもらいたかった、そんな嬉しいことないでしょ、ちょっとほら名作を外れてちょっと寂しいじゃないですか、今まで5年間もなってきて、だからあなんか今年は何もないのかなっていう感じだったら、そのじゃあドラえもんっていうのがあって、でドラえもんって何ですかって私も聞いて、もうかなり大人になってたから、これはねあの未来型のロボットなんですって、あそうなんですか、ドラはカタカナでエモンはひらがな、そうなんですか、じゃあこれはもうなんかあの本を買って読まなきゃいけないなと思ってで読んだ記憶がありますけれども、でまたこれも本当にヒットさせていただいて、今もずっと
そうですよ、そうなんです、だから僕らやっぱり大杉さんのあれで育ってますから、
はい、
もうそれこそある程度そこそこ大きくなってますけど、やっぱり、はい、見てますし聞いてますし、うんね、
だから、うん、とにかくこれは可愛く歌ってくださいねって言われて、まあ、ああいう歌になったんですけどね、
本当お姉さんはね長く歌い続けられる歌をね、はい、ね、皆さんに歌い継がれているのを、ね、だからこうして今もね、はい、なんかいろいろやってらっしゃって、であメッセージというかメールが来てんじゃん、はい、メール、
そう
そうそうそ う,
そ う, そうあのですね、
まさに 今,、はい、今まさにそんな、
はい、うん、ラジオネーム愛知県もさきちさんからです、
はい、
マスターレナさん、大杉久美子さん、こんにちは、
こんにちは、
はい、
毎回毎回本当にゲストの方々激アツですよね、
激アツですよ
私の高校時代は毎朝、はい、草原のマルコを聞きながら朝焼けの風景を自転車で駆け抜けるというのが私の高校時代でした、
こういう思い出なんでやっぱりね、
そうなんです、で素敵なお年玉をありがとうございますと、
はい、新春からもう大杉
さんですから、ありがとうございます。
さて大杉さんに質問なのですが、
はい、
大杉さんがアニメソングを歌われるとき心がけてらっしゃることやこだわってらっしゃることはありますでしょうかと。
そうですね、原作があるものは読みますそれからあのいつも譜面を渡された時には何も考えずに真っ白にしていきます。あのとにかく音符だけは覚えて、あのメロディーラインは覚えていくけど自分の中では何も味付けしません。でスタジオに行ってから まあ、とりあえずちょっと歌ってみようかって言われて、うんうんうん、まあ、歌えますよね、はい、でその時はもう正確にただ歌うだけ、うん、であとはあの味付けはディレクターなり、うん、その作画の人だったり、うん、監督さんだったりがこういうイメージなんで、うん、こういう風に歌ってください、そこをもうちょっとこうっていうような感じで作っていくっていう感じです、ね、まさにだから、うん、の歌ってみんなに見てもらうっていうよりもなんか作っていくっていう、うん、感じですね、みんなで作り上げて、うん、ここはこうしていこうかなとかって、うん、じゃあここのところをあの子供たちのコーラス入れていって、うん、っていうような感じで、うん、だからあ、まあ、時間もかかりますけれども、うん、とにかく一つ一つ作っていくっていう感じですね、だからもう私もその録音の時は時間がかかる、それはもう覚悟していくし、うん、頑張って歌っていこうってそういう思いで歌ってます、はい、
ありがとうございます、はい、ですからまさにそうやって時間をかけてまたこれからも、ね、先ほどの話もありましたけれども、はい、もちろん歌ももちろんなんですけども、はい、そういった読み聞かせであったり、はい、朗読であったり、まあ、みんなで作っていくといえばもうまさにアニソン女子部なんかは、ね、
そうなんですよ、だから
本当に長いこと稽古してね、一生懸命作り上げてますからね、
最初に出た時に、うん、なんて楽しいんだろう、なんて楽しいんだろう、ね、みんなでやるってこんなに楽しいんだ、はい、歌手ってまあみんな一人ですよね、はいはいはい、あの一人 で、ね、役者さんから言わせると、うん、歌手っていいな、一人で仕事ができるって、うん、でも、うん、やっぱりねみんなで作っていくっていうのはね、この楽しさにはね、うん、負けますよ、うん、もちろん一人だから自分がやったことは全部自分に返ってくるんだけれども、うん、であの大勢でやる場合はその中の自分は 一部分だけれども、うん、でもやっぱりその楽しさっていうのは倍ですね、うん
ですね、
うん、だからすごい楽しい、うん、
で何がすごいって女子部ですごいのが、はい、もう本当お姉さんがね、はい、もうコスプレも厭わない、もうい
ろいろ
もうセーラー服だって着ちゃうし、
はい、
ね、一番最初ブルマですからね、
ブルマですから、体操服、ね、ブルマを履いちゃうし、
はい、
ある時なんかメイド服ですからね、
そうです、
で実は、はい、このメイド服をあの時お姉さんが着たメイド服を貸してくれたのが、はい、ここの猫専務なんです、
そうなの、
あれは猫専務の私物です、
あらそう
ちょうどあの時ね、あのミッチから電話をいただいて、でちょうどこの頃僕があの秋葉系のやっぱりラジオ番組をやってたん で、はい、でうちのアシスタントの当時の子がやっぱり、はい、あの現役のメイドさんだったりとかしたん でちょうどあの時にやっぱコントをね、うん、あの女子部でやる時に、はい、メイドさんのコントをやりたいんだけど、ショッカーだったらあの知り合いとかでメイド服を5着ほど用意できないかしらみたいな話があって、
うん、
それであのそのメイドの女の子にも聞いたんだけど、じゃあ、ね、はい、何着かあれなんですけど、でも足らないですよねって話で、へーへー、でもまとめてメイド服を持ってる人なんてそうなーと思って、
そうはいないかも、
で猫社長に相談しましたらあ、うちの専務が持ってます、
いや
そうです、コレクション
すごい、
はい、恐るべし猫さん
に、
はい、まさにあの大杉さんがあの時着られたあのあメイド服は、
もうありがとうございました
そういうつながりが、実はあのそうだ、知らず知らずしてこう実はこう付き合いがこうあったという ね、
はい、本当にね、
まさに、うん、ねえ、もう女子部でもで一緒にいろいろやらせていただいたりとかしてる中で、
はい、
はい、でもう今日ね、はい、なんか今年もまたアニメね、アニソン女子部またね、はい、夏はぜひ、ね、
やります、
ね、はい、いい感じで、
もうみんな楽しみにして、あのコントがすごくみんな好きで、
はいはいはい、
はい、あの金月まみちゃんも、ね、私、はい、コントにかけてますって言ってたから、
いいね、ぜひ今日は、ね、ファンの皆さんにですね、はい、メッセージがありましたらですね、はい、
そうですね、私も
今ほらあの、ええ、いわゆる朗読とかされたりとか、はい、僕、はい、素敵だと思う、このね天使の声でね朗読もうこれでさっき冒頭でそれこそねあのこう昔話やおとぎ話を読んでもらってるみたいだけど、まさにね、はい、そういうイベントをやられたりとかいろんなことされてるんでね、
はい、
変なことも踏まえてじゃあメッセージお願いします、
そうですね、はい、まあ、これからは歌だけじゃなく、うん、そういうお芝居みたいなものとか、はいはい、うん、だから子供に読んで聞かせる読み聞かせとか、それから紙芝居なんかもやってて、あの結構皆さん喜んでくださるのでね、でなかなかその紙芝居っていうのはあのやる方が少ないので、テレビと違ったまたなんていうのか楽しさがあると思うんですよ、もう身近に舞台を見るような感じがあるし、だからそういうのもやっていきたいなと思ってね、あのおります、
はいはいはい、 はい、
で歌もね歌えればいいんだけど、うん、なかなかね、うん、あのそういうチャンスがないのでこれからあの、うん、頑張ってチャンスを作るようにしていきたいと思いますけど、
はいはい、ぜひぜひ。じゃあもうこれからもどんどんとですね、はい、一緒にまたあのもちろんアニソン女子部の、はい、顧問と、ね
はい、
お姉さん顧問
顧問だ
け私はこの相談役でございますので力を合わせて、はい、もちろんあのミッキーを部長を盛り立てつつ、
はい、
また楽しいことねいろいろやられていけばいいと思います、はい、
そうですね、
はい、ということで、はい、あの長時間今日はありがとうございました。もう素敵な素敵な、はい、大杉久美子さんでございました、はい、
どうもありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
さあどうだどうだレイナ。
結構こう心温まるというか、うん、いろいろ思うところがいっぱいある放送になってて私自身もちょっと勉強しちゃいました、
ね、これちょっとね今回はまたね自分たちでまた何回も聞いてしまいそうな、はい、
そうですね、
なんか明石家さんまさん状態で何回も聞くでみたいな感じでね、はい、ということで、はい、ぜひともね、また皆さんもあまた番組の方にも感想もね寄せていただきたいと思いますけれども、ねはい、あメールが来てますね。
そうですね、うん、いくつか来てるのでちょっと紹介しますね、
はい、
ラジオネームケビンステイシさんからです、
はい、
マスターレナちゃんこんばんは、
はい、こんばんは。
初めてメールいたします。
あ、それ初めまして。
ありがとうございます、うん、忙しい年末の中仕事で疲れて帰宅すると一つの荷物が届いていました、
うん、
差出人は猫のしっぽ様。
お
なんと中身は第37回ゲスト横山千佐さんのサイン色紙でした。
あ、はいはい、
届いた前日は私の誕生日だったので最高に嬉しいプレゼントになりました、
うん、
これからもちょくちょく番組にメールを送らせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
おめでとうございました。
おめでとうございました。
ちゃちゃったからおめでとうございました、はい、ということでね、うん、あでもよかった、いい誕生日のプレゼントになったから ね、いいじゃないですか。あ、じゃあその誕生日のプレゼントになるかどうか、
あ、
ね、ちょっとこちらの方ですね、
はい、
前々回の、大野まりなちゃんの、ね、うちの妹、
はい、
大野まりなの戸籍上の妹大野まりなのですね、三色紙の当選者でございます、
はい、まず東京都のロスイさんから他では聞けないような裏話がいろいろ聞けて楽しかったですと、続きまして愛知県のカンナギさん、大野まりなさんが加わりいつも以上に面白い回でした。次回も楽しみにしています。
あ、ぜひぜひ、
はい、うん、続きまして大阪府の猫チャーシューさんからですね。
はい、
うん、と大野マニアさん、番組内ではハドソンのゲームのことを話しておられましたが、多分ミツバチ学園でしょうかね。当時のゲーム雑誌を見て今でもなんとなく覚えているお顔はおそらく大野マニアさんだったと思います、
うん、
今の写真でも20代にしか見えません。まさに脅威です。
バケモンです褒め言葉です
今後も声優や演劇朗読スーツアクターさんのゲストを楽しみにしていますと。
スーツアクターさんね、ああ、その点、ああ、いいですよ、その辺だったら、それだけでまた何十人と。
ね、
ああ、そうか、そういうゲストのリクエストなんかもいいですね、じゃあね。
そうですね、うん、あの、ゲストのリクエストがですね、来てまして、はいはい、ラジオネームレフリーペーターさんからです。うん、マスター、姫、猫の尻尾の皆様、明けましておめでとうございます。
ああ、おめでとうございました。はい、
さて、新年早々のメールで何なんですが、うん、ゲストに呼んでいただきたい方がいます。
お、いいじゃないですか、何すか。
それは、スピリッツライブには欠かせない方々、うん、ザ・カインズのさすがさんです。
さすが渡さんすか。
はい。
却下。
これまでいらした方とはまた違った幅広いお話が聞けそうだなと思うのです、
うん、
それにさすがさんはボイスラッカーにも関わっていらっしゃいますし、影山さんと並ぶ最後のボイスラッカー関係者ですし、ボイスラッカーのことについてお聞きしたいですと。
そうだよ、音楽監督様だよ。
そうでした。
ああ、そうか、あの、ね、短すぎて忘れてました。
そうなんです、最近猫、うん、のしっぽさんと一緒にいろいろカイズさん組んでるんで、
もちろんあの川崎テレビ漫画祭りでもね大活躍してくださっておりますんで、はい、あ、そうか、それもありだな、
ね、
今度のほら5月8日、はい、ガタケットの方はね、はい、串田明さんとアップルパイのお二人 ねゲストでいらっしゃいますから、
う
ん、まあ、公開録音の方もねアップルパイになると思いますけれども、
は
い、
ゆっくり話を聞けるかなと。
カインズもそうですね、
うん、
あ、そうか、広がった幅広い話、
幅広いっていうよりは幅深い、
深いディープすぎて誰も分かんない話じゃねえかっていうあ、でもあ、こういう意見もあり
です、ね、
さすがさんには伝えときたいと思いますけれどもねあ、それで先ほどサイン色紙プレゼントでございましたけれども、
はい、
もちろん今回のゲスト大杉久美子様の、大杉久美子様の、サイン色紙もプレゼントさせていただきますので、ぜひ番組の感想や大杉さんへのメッセージなんかを添えていただけるとありがたいですね、じゃんじゃんと番組の方に応募していただきたいと思います。はい、ということで2011年、今年もいろんな方をお呼びしてね、たくさんたくさん楽しいことしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま す。ということで、今回はここまで。私お相手はショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。